千葉文化放送。
はい、どうもどうも、千葉文化放送のひろしです。ですね、今晩は久しぶりにトップ7くらいというどっかで聞いたことのあるようなニュースを取り上げて、それについてのおさんたちがキャッキャっていう風にするっていう、どっから聞いても楽しくて楽しくてしょうがないっていう企画をやってみようと思うんですけども、まあ、ただですね、僕が一人でやっててもそのキャッキャした感じが全然出てこないので、大変素晴らしいゲストを本日は3人も招いていますので、自己紹介していただこうと思います。はい、お願いします。
はい、静岡の大とアキラの過去からラジオから来ました大です。
はい、大さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、キャッキャ鳥取からやってまいりました鳥取とラジ袋砂ラジオの面白くない方ビンです。よろしくお願いします。
キャッキャ担当の皆さんよろしくお願いします。
はい、キャッキャ
ということは残された一人は
秋田のジェームスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジェームスさんはウフフ担当っていうことではないんですね。
そうですねナイツと、
でジェームスさんといえばメランコリックラジオで、はい、その名を全世界に轟かせた、
そうですね、
有名ポッドキャスターじゃないですか。
そうですね、
そうですね
きっと楽しみにしてる人も多いと思うんで、その実力をですね、いかんなく発揮してもらえたらいいなっていうふうに今ハードルを上げるだけ上げてますんで、はい、この先よろしくお願いします。
頑張ります。
はい、それじゃあですね、軽いニュースからいきましょう。はい、ブラジルの受刑者脱獄を図るも大きなお腹で動けず失敗というニュースなんですが、ブラジル中部のゴイアス州で4人の受刑者が刑務所から脱獄を図ったが、このうち1人は腹部が大きすぎて脱獄用の穴を通ることができず、脱獄は失敗に終わった。4人はある夜、塀に開けた穴から脱獄しようと計画。1人目は通り抜けたが、2人目の受刑者は巨漢で、大きな腹部が使え、抜けなくなった。残った2人が助けようとしたが、どうにもできず、警備の人を呼んだ。深夜2時になって消防署員が駆けつけ、救出されたという、というですね。まあ、本気なのかっていう感じのニュースなんですけれども、はい、大さん、というニュースなんですけども、
はい、これ、私もちょっと前見たんですけども、
有名なニュースなんですね。
そうですね、たまたま私もプリズンブレイクっていうのを見てた、今更ですけど、今見てたところだったんで、
はい、
うわーって、なんか、なんていうんですかね、現実世界ではこうなるよなっていう感じなんですけども、なんだろう、4人の受刑者がいて、2番目の人がね、穴を塞いちゃったっていうことで、これはどうなんだろうとね、すごい気になったんですよ、力関係的に。
そうですよね。
そうなんですよ。例えば映画のそのプリズンブレイクなんかだと、発案者でこう段取りもした主人公が、一番イニシアチブを取るっていうか、そういう感じでいくんですけど、それからあとはなんていうか、なんとなくこう、やっぱり喧嘩の強いやつとか、そのグループ内での力関係でこう、出てくと思うんですけども、
はいはい。
この大柄は相当強い方だったのかなっていう気がするんですね。でも、掘ってる最中にも多分わかると思うんで、多分一番初めに出たのが発案者というか、そういう主人公格で、で、大柄はもう自分が通れなければ、全員を巻き添えにしてやろうっていうつもりがあったのかなっていう気はするんですけど、どうなんですかね。
これ一番最後に大柄がもしも引っかかったとしたら3人逃げちゃいますよね。も
うかなり侘しい気持ちになるっていうかね、いたたまれなくなるんじゃないですかね。
なんか2人目の人は1人目の人に利用されたというかパワー担当で雇われて、
あ、
前が穴塞いどけと
時間稼ぎか
そうか、そっちの方
なるほど。
一人の方が逃げやすそうですからね、やっぱ。
確かに、この記事の方を見ても、残った二人が助けようとしたがどうにもできずっていうことなんで、最初に抜けた一人は明らかに逃げてますよね。
逃げてますね。
後ろの二人は押したのか引っ張ったのかっていう話ですよね。
ビンさんが、もしも脱獄をですね、順番待ちしてたらどうします？押します？引きます？
気持ちとしては押したいですけどね。
これ、写真があるんですけれども。これどっちですかね、足から入ったんですかね、それとも外ですかね。
これは外じゃないですかね、頭から入って。
頭から入りますよね。そうか、
肩が抜けてるのに腹が引っかかってるっていうところが。
よっぽどボリュームがあったんでしょうね。
微妙にあの肩から血が出てるのがね、ど
う。服着てないですよね、脱毛臭。
裸ですね。
1ミリでも薄くしたかったってことですか、これは。
そうなんですかね。うん、
ああ、なんか、鉄、中にちゃんと鉄を入ってる感じなんで、それに引っかかったんですかね、この血が流れ。
ああ、
割としっかりした壁って感じで。
まあ、確かに、あの、骨の入っていない単なる土壁とかだと、脱足障害になっちゃいますもんね。
刑務所の中で太ってたんですかね。
ああ。やっぱりヒエラルキーがあって君臨してたでしょうね。
どうなんですね。
3人分の飯を食ってたっていうことで。
この写真はでもあれですよね。私今その紹介なんかのまとめサイトみたいので見たときには、あの後ろっていうか周りで見てるその警備の人たちのニヤニヤさ加減っていうか、それがもうすごい余計かわいそうだっていう。
まだよって感じで。
すごいなと思ったんです
よ。ね、もうこの人多分ブラックもう君臨できないですよね。
そうですね。
失敗してやらかしたやつだよっていう気づけになっちゃいます。
笑いこらえてますもん、周りのこのあの警備員が。
そうですね、この人はもう刑務所人生も終わりですね。
入ったばっかなんですかね、まだ痩せてもないってことは。
ああ、でも。
大体刑務所で痩せるじゃないですか、ホリエモンにしても何にしても。出てくるとすぐ戻りますけどね。
ツヤツヤしてますもんね、お肌。
ツヤツヤしてますね。
やっぱブラジルあたりだとなんかこう、緩そうな感じもしますけどね。
ああ。
南米の刑務所はなんか天国だみたいな感じで。
食い詰めたからちょっと入ってこうかなみたいな感じになるんだな。
あったかそうだしね。
あったかそう。確かに。刑務所の中でリンボーダンスとかで遊んでそうな感じ。
サッカーぐらいはやってそうですよね。
サッカーやってそうですね。かけサッカーとか、あの、サッカー見ながらやってそうですよね。
ああ、誰か面白いなテレビが。うん、他にジェームスンさん何かあれば付け加えていただきたいんですけれども。
肋骨を骨折したのが、まあ、良かったのかなっていう。
よかった、ね、あの、なんだろう。警備員にとって良かったってことなんですか？
いや、なんか自慢できるポイントというか。いや、やっちゃったよ。肋骨持っちゃったよ。なんていう感じで。
今さら武勇伝ですか、そこで。骨落ちまったぜ、みたいな。脱獄失敗したけどって。ワイルドだろっていう。
傷跡残したっていう。
傷跡残したぞ。
確かに、無傷で帰ってきた日には本当に何も残らないですよね。
なんかでもその刑務所の中とかでは、その、どうにもならないことみたいので、その人の受刑者の名前とかついて、踊り子の肋骨とかなんかそういう
言葉。単位記憶にな
りそうですけどね。
いいな。名前を残すんですね。
そうですね。
もう刑が終わるまでこのままっていうのはどうですかね。
あ、すごい罰ですね。
このまま食べさせてくれ。
でもそれ1週間ぐらいしたらスルッと抜けるようになっちゃうんじゃないですか。
食わせるんですよ。
あ、食わせますか。
食わせる。
あれ、フォアグラ作りみたいです
ね。フォアグラ
新しいですね。横にしてフォアグラってい
う。ポンデ形状とかどんどん喉の奥に突っ込んでやるわけですね。
見せしめになるわけですね。もう受刑者にいたずらされたりして、ケツとか触んなよとか、やめろよって
なんか可愛いですね。
で、残った2人はずっとお尻見ながら生活するわけですよ。
その2人も止まったまんまなんですよ。そんなこう長い穴なんですかね。長い穴でずっとたのかな。
大変なこともあるもんですね。ビンさん、どうです？やっぱり、もしもこういう形で登録されることになったらば、刑期を無事に、勤め上げようなんていうふうに思わないで、こうやってとっとと、デプリ大学に逃げる方を選んだりしたくなるもんですか？
うん。壁によりますけど、この壁弱そうなんでね。
壁による。
なんか、土で作ってそうな感じですよね、これ。
なんかコンクリ感はないですよね。
ねえ、これ脱獄してくれって言ってるようなもんなんで、それは脱獄欲に駆られますよね、これは。
キネみたいので、あの、飽きそうですもんね。
キネをどこから持ってくるかってだいぶ問題ですよ。正月ぐらいしかキネないですよ。
あの、日系、
日系人の多いブラジルだけに。そ
うそうそう、うん、イベントで。
受刑者餅つき大会が行われて。餅つき
大会。
落とす気分で、ついつい監視もチェックが甘くなって、キネが一本足りなくなってるのに気がつかなかったらば、こんなことに。
悪い悪い、文字と間違えちまったぜってな。2、3人必ず頭を打たれてっていう。
多分、つかかったのは、餅の食いすぎっていう線が出てきましたね。
餅の食いすぎ、もう食べたんかみたいな、ね。
それでつやつやしてるんだ。
あ、出ませんね。もちろんだろうっていうやつは。
期待してたんです
よ。期待してました。それが出たら次の話題に行こうかなって思ってたんですけども、出ないようなので、それでは次のニュースに行きましょう。はい。はい、コブラが乗客可に緊急着陸。エジプト航空が飛行中。エジプト紙などによると、カイロ空港からクウェートに飛行中のエジプト航空機内で5日までに乗客の男性が手荷物に隠していた毒蛇コブラに手を噛まれ、同機がエジプト国内の別の空港に緊急着陸する騒ぎがあった。牙が深く入らなかったため、男性は軽傷で、他の乗客約90人に怪我はなかった。クウェートで爬虫類専門のペットショップを営んでいるという男性は3日、麻酔で眠らせたコブラをバッグに入れたまま飛行機に搭乗した。はい、というニュースなんですけれども、ジェームスンさんは爬虫類はお好きですか？
爬虫類好きですね。一回なんかトカゲ買おうかなと思ったこともあるぐらいで。
トカゲの魅力っていうのはどういったところなんでしょうか？
お腹がプニプニしてて、けど背中はダラダラしてて、もう最高に可愛いですね。
あ、ギャップ萌えってやつですか？ギャップ萌え。じゃない人ですね。やっぱり大きいトカゲを狙ったんですか？
2,30 センチくらいの、
ええ、
なんて、顎ひげ、トカゲ、
ええ、魅力的な名前ですね。
そう、顎がこう尖ってるんですよ。
あ、よく見ますよね。砂漠にいるやつですよね。
そうですね。オーストラリアいっぱいいます。
ええ、
こいつが可愛くてです
ね。ええ、あ、じゃあ今度買ったら遊びに行くんで教えてください。
はい、ぜひぜひ、ぜひ食べさせてください。
あのコオロギでも冷凍して持ってきます。
コールでちゃんと足もいでくださいね。
足をもいでちゃんとね、置いた方がいいですよ。
あれ、そうなんですか？あれってなんでですか？喉に引っかかったりとかするんですか？
あ、そう、硬いんで、あそこだけ引っかかっちゃうんですよね。
あの、イナゴ食べるとよくそういう状況になりますよね。
なるんですね。そう。
まあ、なので、あの、ご家族にイナゴ食べさせてあげるときは、足を取ってから食べさせてあげると、あ、気が利くねっていう、あの、もやしの料理を作るときに、ヒゲをいちいち取る料理上手みたいな感じで、株が上がること間違いなしですね。
おいしんぼみたいですね。
細かい気配りができないとダメですね。
まあ、という気配りが、まあ、できない人がですね、コブラを持ち込んでしまったということなんですけども、確かあの、こんな映画があったような気がするんですけれども、ビンさん、どうでしょう？記憶にあります？
なんかありましたよね。
ええー。
あれは何でしたっけ？列車かなんかにヘビが出たとか、そんなんじゃなかったでしたっけ？
いや、確か、飛行機でした。うん、そのものズバリ飛行機。
ありましたね、なんか。
だったと思うんですけども。
でも、一匹じゃなくて、なんかいっぱい出たっていうか、漏れて、そいつらが、乗客を噛みまくるというか。
なんか聞くからにバカらしい、そんなことあるわけねえだろうっていう映画ですよね。
バカ映画だった気がする。まあ、その映画はなんかありましたよね。
まあ、サミュエル・L・ジャクソン主演で、なんだったかな、スネークフライト。
ああ、
だから、まあ、そんな感じですよね。
そのまんま。
確かにスネークフライト。
原作元になるエピソードが実際にあったんだって勘違いしそうですけども、これは最近のニュースなので。
逆ですね。
逆ですね。あの、映画を現実が後追いしちゃった形ですね。
やってみたってやつですね、これは。
やってみた。
いや、そもそもこれ、あれですよね。カバンに入れてたのに、出てきたってことは、
はい、
こいつ覗いたんですよね。
あ、あの、元気かなって。
ニヤニヤ。
ああ、そういうことなのかな。
開いたみたいな。
トートバッグみたいにこう上が開いてるやつだったんじゃないですかね。
こんな不用心な。
ジュラルミンケースみたいなのを入れとけよって感じですけど。
それはさすがに窒息しちゃう心配なんかもあるから、やっぱり、ま、間を取って、なんでしょうね、手下げぐらいの感じになるんですかね。
手
下げ。イメージとしてはなんか、革製でこう上がパカッと、なんていうんだろう。 ガマ口みたいに開くようなカバンだっていうイメージで。
はい、
周りもヘビっていう、どっからどこまでがって分かんないような。
ヘビ側のバッグを使ったってい
う。カムフラージュですよ。
あ、木を隠すなら森ですね。
そうですよ。ヘビを隠すにはヘビ側ですよ。
山を隠すなら富士山ですね。
山はね、山を隠そうってのは無理な話ですけど。
富士山が一番でかいですから目立ちますよ、ね、どうしても。
富士山の形が変わったらみんなすごいびっくりします。うん、
これって、エジプト航空っていうところは、手荷物は X 線で検査したりとかしない体質なんですかね。
あ、
骨が見えますよね。
あ、見えますよね。
明らかに長い骨が見えますよね。
骨がね。うん、
あの明和電機って、最近起きた兄弟ユニットがあるじゃないですか。
はい。
彼らのプロダクトで、魚の骨コードみたいなのってあるんですけど、機能としては、延長ケーブルですね。あの、電源ケーブルをあの延長する延長ケーブルなんですけども、うん、それの見た目が、あの魚の骨状になってるんですよ。うん、あの、イワシとか、サンマとか、ああいった魚をこう、きれいに食べて、頭と尻尾の骨だけ残った状態っていう、ああいう形の延長ケーブルがあるんですね。
うん。
だよって言ったのかなって思いました。
長い振り。
なるほど。
ああ、そう、それ、これ、それだからね、そうそうそうって。
なんだこれがあって、ああ、延長ケーブルで君たちメガ電気を知らないのかいって。
長い振りだな。
メガ電気。
なんかこう、劣等感を、君たちメガ電気も知らないのかいっていう。
日本では常識なんだけどな
って。あ、知ってる知ってるって。メガでしょって言ったのかな、しないですね。うん、
怪しいなぁ。
まあ、逆に言うと、その、明和電機の、その、延長ケーブルを持ってると、なんだ君これはって、蛇を入れてるんじゃないかって疑われる可能性がありますよね。この情報化社会においては、空港で危険物が持ち込まれた例っていうのは多分共有されていくわけじゃないですか、今後。同じ手口は使えないですよ。
明和電機の、大変ですね。営業でたくさん持ってく人は。ペットショップの人なんですね。だから、なんで一匹だけ持ってったんですかね。やっぱコブラって一匹でも金になるんですかね。
うん。売り物だったんですかね。クウェートに顧客がいて、うんうん、で、これを届けたついでに、そろそろ腹が減ったなって言って、店を探したりとか、お昼ご飯食べる店探したりとかする感じの人だったんですかね。
どうなんですかね。
イヘビなんですかね。
え？
イヘビ。
イヘビって何？
イヘビ。
ビギンなヘビ。
ああ、なるほど、なるほど。誰かの形見なんですね。
ああ。イヘビ。
イヘビ。
妻のイヘビだから、置いていくわけにはいかないんだ。
他のやつには任せられねえと。
急にいい話になりましたね。
イヘビって、だって、イネコとかイーヌとかも聞いたことない。いきなりイヘビから。
未亡ヘビです。
未亡ヘビ。未亡ヘビ。毒蛇。これ毒蛇ですかね。あの、毒蛇コブラって書いてあるんですけど。
でも言いましたね。
毒蛇、毒蛇ですかね。どっちでもいいんですかね。
う
ん、
コブラでいいかなっていう。毒蛇も毒蛇も別にいらんかなっていう気はしますよね。
そうなんです。これ字が書いてあって、あの、親切だなと思って、コブラまだ結構知られてるけど、程度的にまだまだかなと思って、あとは新参とかもいるかもしれないから、一応毒蛇。なり毒蛇って書いといた方がいいかな。あ
の笛吹くと手分の下から上がってくることを知らないような新参もいたってことですよね。
いるだろうってことですよ。
日本じゃやっぱりね、アニメのコブラの方が知名度あるでしょうから。
ああ、確かに。
日本
にコブラに手を噛まれたのか。
今、ま
あ、緊急着陸もするわなっていう大事件ですよね。
そうですよね。
まあでもあの、ニュースのおかげで、仮にコブラが飛行機の中で現れても、浅く噛まれれば命に別状はないっていうことを知ることができたわけじゃないですか。
甘
噛み？甘噛み程度で済ませてもらえれば。まあだから、もしも、まあ飛行機の中でコブラが出てくることって滅多にないと思うんですけども、新幹線の中とか、夜行バスの中とか、もうちょっと日常的な場面で出てきても、噛まれてもちょっとなら大丈夫っていうふうに知ってると安心して行動できると思うんで、やっぱりニュースを学ぶのって大事なことだなって思いますね。
そうですね。で、一方ではあの、コブラは麻酔で眠らせても起きるから気をつけろっていう不安感も学ぶことができましたからね。
でも小動物って麻酔効かせるの難しいって言いますよね。あの強めにやるとすぐ死んじゃうから。
小動物。
甘噛み人ってことは
甘がみ。
一義としては、ただ単に愛情表現として噛んだだけだったかもしれない。周りで見た人
が噛まれただけなんだ。
飼い主と蛇の温かい交流だったと
か。温かい交流。
でも、逃げたって書いてある。
蛇もだからそう噛んでして、ちょっといつものように、ちょっと甘噛みして出たら、あ、びっくりしたってね、来ないじゃんってなったんじゃないですか。
ここでかよ。
そうそうそうそう。
人が見てるじゃないか。
うん、よくわかんないですね。
当然、イチャイチャ剤は重い罪ですね。
うん。
あと、コブラといえば、コルベットでしたっけ？アメ車でコブラってありませんでしたっけ？
ありますね。
AC コブラ。
AC コブラ。
AC コブラですか？AC って何なんですか？ AC って。
何ですか？アスレチッククラブです。
直流交流とかああいうの。
アーマークラスじゃないわけですよね。
アーマークラス。ア
ーケードでもないですね。
まあ、コブラの画像は残っちゃいましたね。
これ多分、
はい、
ググれば出てくるんで、
ええ、
ググってもらえば分かると思います。言わないんかいみたいな。
まあやっぱりそのいろんなコブラがあるんで、独自コブラって頭についてるのはやっぱり必要でしたね。
そうですね、コブラ違いが防げますよ。コブラ違い防げます、
ええ、はい、では次のニュースへ行きましょう。ゾンビが後ろから追いかけてくるから嫌でも走ってしまうゾンビ障害物競争というニュースなんですけども、ニュースがちょっとコラムっぽい感じなんですけども、ゾンビウォーク、人間対ゾンビごっこなど、アメリカにはゾンビにまつわるイベントがたくさんあるけれど、さらにもう一つのイベントが定番になりつつある。その名もゾンビ障害物競争、ゾンビオブスタクルレース。障害物があるコースを走っていると、後ろからゾンビが追ってくるという、なんとも直球で、アメリカらしいけど、すごく楽しそうなイベントだ。大小さまざまな規模でほとんど毎月全米のどっかで開催されている。
毎月。
ルールはシンプル。ベルトを締めて3本の赤い紐をつける。この紐はランナーのいわばライフで、全て失ったらたとえ1番にゴールしても失格だ。つまりランナーを追いかけてくるゾンビ、このライフを取られないように気をつけながら障害を乗り越えて5キロ先のゴールを目指すことになるというニュースですね。大さんどうでしょうか。大さんゾンビ好きというわけではないんでしたっけ。
俺、ゾンビ嫌いです。
嫌いですか？
嫌い
です。嫌いですか？
いや、ゾンビ怖がりっていうか、ゾンビが食べはしないんですけど、ゾンビのものがあると大体見たがるんですけど、
ええ、
見ると1週間ぐらい怖くて眠れなくなるんですよね。
最近見たゾンビものっていうと、何を見られました？
最近見たゾンビものですか？
ゾンビもの？
映画でとかそういうやつでってことですか？
映画でもテレビでも漫画でもいいです。漫画だとアイアムアヒーローぐらいしかない感じなのかな。
アイアムアヒーローは欠かさず立ち読みしてますね。
あまり胸を張れないですね。
そうですね。立ち読みして時々写真が AKB だったりすると買ったりしてますね。うん。あと映画だと、なんか毎回っていうか何回も同じの見る傾向があるんですけど、なんだっけあれ。一番初めのやつあるじゃないですか。ロメロ監督の。
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。そうですね。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドが怖くて好きで何回も見るんですけど、皆さんご存知ですかね、白黒のやつで。墓に、兄と妹が行ったら、変な、ね、おっさんがいて、噛みついてきたみたいなところから始まるやつなんですけどね、知りません？
いや、画期的なお話ですね。あれ聞かせてもらいました。
あれ違かったでしたっけ？
なんか僕の見たのと違う。
あれそんなだったと思うんですけどね。まあ。
まあ、静岡版ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとか、いろんなバージョンがやっぱり、名作だけにあるかもしれないんで。
そうですね。おでんも黒いしね。
そうですね。
ゾンビもよく煮込んであるだろうし。
そうですね。だから、怖いんで、まだ俺、それ見たことないん、あ、それって言っちゃダメなんだ。今、ヒロシさんが言ったニュースの、
あ、はいはい。
ソースっぽいのを読んでたんですけども、
ネ
ット上にあるやつで、これなんかこの障害物競争が始まったのは、アメリカドラマ、ウォーキングデッドのファンが始めたっていうふうに書いてあるんですよ。
ああ、そんなドラマがあるんですね。
これ、だから、最近のドラマなんで、
ええ、あ、本当に？
一番初めに始まったこの障害物競争が、2011年10月から始まったっていうふうに書いてあるん
ですよ。まだ1年しか経ってないじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、それのドラマ、ウォーキングデッドっていうのが、まだ怖くて見てないんですよ。
ああ、
絶対並べ中なんですけど、 あ、逆に言うとですね、ええ、あのアメリカってすっげえゾンビ映画いっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
ホメロさんのもあれば、他のなんていうのかな、いろいろリメイク版もあるし、
うん、
バタリアンとかその手もやつもあるし、
はいはい、
あの何十何時間とかっていうのもあるし、
28日後とか、
まあ、そうそうそうそう、だからすげえたくさんあるんですけども、このゾンビ障害物競争が始めたのがドラマのファンっていうことは、
ええ、
このドラマそんだけ影響力がでかいってことなんじゃないかなと思うんですよ。
あ、名作の予感ってことですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
なんか個人的な感覚としては、なんかライトな層がゾンビ人間にハマって楽しもうぜって感じが
なるほど。
ハマってのはただもうディープな人しか好きじゃなかったけど、ウォーキングデッドはもう適当な軽いノリで始める人、見る人がいて、それがハマって、じゃあ遊ぼうぜってみたいな、
うん、ああそうか。じゃあ元々のゾンビ愛好家はあのそんなこと思いもよらなかったけどっていうい
や思いもよらないですよね。でデンプンさんはゾンビものは結構詳しいんですか？
ゾンビもの割と好きで、見たのはショーン・オブ・ザ・デッドとか、
ああはいはい、
小説だとワールド・ウォー・ゼットとか読む。
ちょっと待って、ね、小説まで持ってくるっていうのはこれかなりのゾンビ神話してきますよ
いいですね。だって小説じゃねゾンビのねあれがないですもんね
はない
あのショッキングなあの見た目的なあれじゃなくて精神的に好きだってことですよね
あのプラトニック・ラブってことですよね、ゾンビとジェームスさんの間に存在するのは
、うん、なんかこうグロい表現というか
怖いですね本当に。
いいですね、
ウォーキングデッドっていうオリジナルになったドラマなんかはまだ見られてないのチェックだった感じですか？
そうですね、なんか話には聞いてたけどなんか見てないですね。割と深夜ラジオになんかこういう話題が出てて聞いてはいたんですけど
深夜ラジオで話題に
ゾンビラジオとかあるんですか？
いや、なんかなんだっけな、伊集院とかそれくらいの、
お
うん、
話題作なんだ。
そうですね。なんか、ゾンビはいるけど、なんか、ゾンビもいるし、普通に恋愛もするしって感じの映画みたいな。
普通に恋愛も
いてもいなくてもって感じですね、ゾンビ。
ゾンビと恋愛するの？
恋愛するっていう。
サンガリアだかなんだかっていう漫画みたいですね。
はいはいはい。
ゾンビと恋愛する
。安いドリンクを作ってない会社の方ですね。
あ、でもこの記事の中で気になった表現があって、
はい、
一緒に楽しみたいと思ってるからだ。ゾンビ好きの多くは文化系だっていうのがあって、文化系じゃねえだろって気がするんですけどね。
あ、文化系は走ったりしねえよっていうことですね。
いや、なんか、ただのオタクだろっていう。
あ、文化系オタク問題ですね。
文化系だってのはギークって言うんですか？
あ、はいはい。え、ナードの方じゃないですか？ギークって割ともうちょっといい意味で使えますよね。あの、取り柄がある方がギークで、取り柄がないのがナードっていう感じ。ですよね。
うん。これは、そういう感じだと思うんですけどね。
ええ。
なんかちょっと気を使った表現をしてる感じですね。
なるほど。気を使わないと、読者を傷つける恐れがあるわけですね。
今日、噛みつかれたら困りますからね。
なるほど。B さんは、どうでしょう。あの、西の方で、まあ、あの、お寺寺とか聞いてるとっていうことはあると思うんですけども、ゾンビが好きな人が多いなっていう気がするんですけども、
いや、全くいないですね、ゾンビ好きは。
あれ
ないの？
妖怪好きはいますけど、ゾンビ好きはいないんですよ。
ああ、妖怪の。
妖怪の中にゾンビ的なやつっていないでしたっけ？
死んだものが生き返ってくるって感じですか？
あ、そこまで、お送りしちゃうと。
泥多忙的な。
北の方とかそうですよね。幽霊族はゾンビはでも、やっぱ実体がないとダメなのか。
まあ、ビジュアル的には目玉親父の方が怖いですけど、確かに。
ミイラ男はゾンビ、ゾンビのバリエーションですよね。
あれはどうなんですか？泥多忙は泥多忙。
そう、まあ、
タオ改正みたいな。あれ見た目だけですかね。
見た目はすごいドロドロですよね。
結構怖いですからね、泥多忙なりたちもね。
俺はあれ怖くて1週間眠れなかった
です。なのにゾンビは見るんですね。
そう、ゾンビも1週間眠れなくなりますね。
1週間おきに新作がリリースされたりすると、第3としてはだいぶ困ったことになりますね。
やばい、やばいですね。
不倫症。
あれがやばかったですね。資料の腹渡が2週間でしたね。
あ、1作で2週間。
そうです、そうです。1粒で2週間でしたね。
睡眠薬の逆の効果が得られるわけです
ね。得られます。はい。で、大人になってっていうか、10年ぐらい経ってみても、やっぱり1週間は眠れなかった。逆に皆さんはなんで平気なんだろうなと思うんですよね。ゾンビ好きの人とかは、
ええ、
こう、高回転で見てるじゃないですか。
はいはい。
それで、面白かったりするじゃないですか。 面白い、よかったよ、面白かったよって、いや面白いとかそれどこじゃないでしょうと思うんですけどこっちは必死だよって、ね、そうならないんですかね皆さんは。
ゾンビの方に感情移入してるっていうことはあり得るんですか、ジェームスンさん、ね、
ゾンビの方にですか。
そしたら怖くないじゃないですか。
あ、まあそうですね、けど結局生き残るのはイケてるやつらなんで、イケてるやつら
イケてるやつら
今超許せないっていう気分になりましたね
なんかジェームスンさんもあのなんていうんですかね、あの 性あるものっていうか、こうそういうものに対する恨みをね、を感じる時がありますよね
ゾンビ側ですね、ジェームスン、
うん、そっち側じゃないですか。
ゾンビ系男子ですね
ゾンビ系男子か
でもイベントとしては僕すごい楽しそうだなって思うんですけど、まあ、だって第3って言えばほら静岡代表じゃないですか。
何のですか。まあまあそうです、静岡を代表して、
県知事の次ぐらいに静岡の顔って言ったら第3じゃないですか。
まあここには今来てますけど、ね、ここに来てる中では代表ですから静岡の。
いや静岡っていうと富士急ハイランドっていう楽しいところがあるじゃないですか。
あ、絶対無理ですね
あそこで毎年夏になると、あの恐怖の閉鎖病院とかなんかそんな感じで、広い、日本一広い、日本一なのかな、世界一なのかな、とにかく広さを売りにしてるお化け屋敷がありますよね。
ありますね。
ゾンビの本場ってことですよねあ、ゾンビじゃないか
そうらしいですね。そういうなんか特殊メイクの人に追いかけ回されるらしいんですけど、もう早いし、早いっていうかね、
足が
みたいですよ。あのよくテレビタレント、アイドルタレントとかが中に入って怖がってこうリタイアしたり最後まで行ったりするのってあるじゃないですか、
はいはい、
あれを見てるととても俺は無理ですね。あれはもう
大さん、やっぱりそれ見た後1週間怖くて寝らんなくなったりするんですか
それはもう1日ぐらいで大丈夫怖いの見ましたよ、怖い夢をうん、そういうことになりますんで。
けど楽しみ方としてはそっちの方がいいですよね。なんか
怖がりという、
そう、なんかゾンビ映画怖えってって楽しんで本当に1週間寝なくなってもうダメだよっていう。
そうそうですね、夢とか本当死ぬかと思いますからね、起きてもまだ起きてることが信じられないあの夢とか出ないんですか皆さん、怖い夢見たりして。ゾンビとか
見ますね、たまに。
見るでしょ。
疲れると、うん、疲れるとゾンビに囲まれる夢を見ます、
ね、疲労のバロメーターに。
で、
あ、疲れてるなって時間ですね。
実際見た瞬間疲れたなとかって落ち着いちゃうんですね、じゃあ。
ええ、
俺今疲れてんだって、
まあ。じゃあ現実世界でゾンビに会った瞬間、いや俺今疲れてんのかなって思って逃げ損ねる可能性がありますね。
寝ようと思いますよね。
いい餌ですね、もう。
俺はなんかあの、なんか夢って大体途中であれじゃないですか、あの矛盾が生じて小学校の時の仲間と大人の時の仲間が一緒に出てきたりして、覚めた後では気づくじゃないですか、はいはい、明らかにおかしいことに。だけど見てる初めの時だけは妙にこうリアルな時があるんですよね、うん、今寝てる自分の部屋からスタートしてあの窓ガラスの方を見たりすると、ああって、あそこの消防団の日の見やぐらがもうやられたんだみたいな
リアルだな
あれはちょっとね怖いんですよ
まあでもそれだけリアルにシミュレーション何度も体験してるとなると、実際にあの御殿場あたりからゾンビが広がったりとかしても第3はかなり持ちこたえられそうですね。
これはもう俺も結構諦めてますよ、あの俺の住んでるところはあの半島になってるんですよ、
ええ、
静岡の中でもこう
なるほど。
であの北から来られたらもう海に逃げるしかないんで追い詰められておしまいだなっていう感じですねだからもうある程度諦めはあるんですよ。日本はこう逃げれるところがないんで、どっちに逃げてもすぐ海でおしまいだなっていう感じはありますよ、う
ん、でもゾンビに食われて死ぬか海に入って死ぬかで選べるんで
そうですね。
ジェームスさん的には あの2つの選択肢があったらどちらの方がよりおすすめですか。
そうね、やっぱダイナマイトあたりを抱えてゾンビに突っ込んでいきますか。
ああ、
やっぱり家庭には常にダイナマイトを非常用として常備しておくべきですか。
そうね、ホムラちゃんみたいにこう自分で作らないとダメです
やっぱりしけっちゃうんで1年に1遍ぐらい新しいやつにするのも大切ですよね。
そうですね、やっぱ消火器みたいに定期点検して
虫干ししたりね。
そう
虫干し
お披露目したりね。
で、たまにノーベル財団の方からやってきましたっていう怪しいやつが来て、新しいダイナマイトを売りつけようとしたりとかするんで、そういうのも気をつけないといけないですよね。
いけないですね。
新しいダイナマイト。そうですね、ダイナマイト賞とかにすればよかったですね、ノーベル賞じゃなくて。
あまりにも直接的ですよね。
インパクトがあるじゃないですか。
とにかく世間にインパクトを与えた研究結果に与えるものですよね。それセクシー賞とかありそうですよね。
セクシー賞。
セクシーダイナマイト。
セクシーダイナマイト。ああ、いいっすね、
まあ。世界を平和にしますね、セクシーは。
うん、大柄とね。
小柄でセクシーな女性は世界を平和にしますよね。あ、男性もですね。でもこれ、日本に来ないですかね。
ありそうですけどね、なんか。
勝手にこれ見て真似したりとかしたら怒られるんですかね。
いや、でも、適当にどっかでやってるんじゃないですかね。
でも、少人数でやるとちょっと残念な感じですよね。
女の子がいないことになりそう。
それは、そうなりますね。
日暮らしが泣く頃にの自主制作映画を撮っている男たちの集団みたいなことになりそうですよ。女キャラも全員男が演じてるっていう。
そんな霧島部活やめるって最近見ましたね。
あ、見たんですか。
ネタをあんまり引っ張るのどうかと思うんですけども。人間対ゾンビごっこなど、アメリカにはゾンビにまつわるイベントがたくさんあるけれどっていうことになってるんですけども、人間対ゾンビごっこって一体何なんだっていうのも結構気になるんですよね。
ケイドロみたいなやつですかね。
こんな感じですかね。
人間対ゾンビごっこ。もしかしたらいじめかもしれないですよね。
人間側がめちゃめちゃ立場悪いですよね。
そうですね。人間対ゾンビごっこ。
まあやっぱりね、楽しい遊びがいろいろあるんで、アメリカにもちょっと行ってみたいですね。
怖いっすよ、なんか黒人のゾンビ役とか、すげえでっかいでっかいやつに追いかけまされて。
ああ、いいですね、絶対。
お前捕まえたら分かってんだろうなーって。
えーんって言われますよね。
そう、プリティボーイって言われて。
まあ、そういうゾンビに追いかけられたら、狭い穴を通り抜けると、お腹が突っかかって、追っかけて来られなくなるんで、そういうテクニックは駆使した方がいいですね。
なるほど。
はい。では、次のニュースなんですが、まあそうですね、ちょっと、殺伐とした話題が続いたので、夢のある話にしたいんですけど、はい、女性を言いなりにさせる科学的方法が発見される、その方法とはなんと、ただ女性に微笑みかけるだけ。米印イケメンに限るってつけたくなるようなそんな見出しなんですけど、にわかには信じがたいある実験結果がスペインのグラナダ大学によって発表された。その実験結果とはズバリ、女性は男性に吠え見かけられるということを聞いてしまうというものである。グラナダ大学の研究者たちは3つの実験を行い、男性の笑顔が女性にどのような影響を与えるのかについて研究した。すると男性が女性に対して指示を出すその実験では、男性が吠え見かけた方が女性はその指示に従うことが判明したのだ。それも男性が露骨に性差別的なことを言っても、この実験結果は変わらなかったという。また、この他にも、男性が吠えむと女性は服従的な態度、姿勢をとる傾向にあることも分かった。これらの実験結果は、意思決定の際にボディーランゲージを信用する女性の特徴に起因しているという、というニュースなんですが、
はい。
まあ、一番人生経験豊富なビンさんには、まあ、いろいろその女性との付き合い方に関しても、いろいろノウハウがあると思うんですけども、このニュースについてどうでしょうか。
あまり豊富ではないんですけれども、スペインの女性は M なんじゃないかなと思いましたけどね。これは笑顔で、ね、服従させるなんて村西徹しかできないと思うんですけどね。
ね、にわかには信じがたいですよね。うっかり微笑みかけたら嫌な顔されるんじゃないかって真っ先に思うとこですけども、映画なんか見てると、洋画なんか見てると、例えばバーとか、まあ、あるいはカフェとかで、
はいはい、
離れた席に座ってる美人と目が合った時に、こう、ニコって笑うと、相手が吠え見返してくれるっていうのあるじゃないですか、そういうシーンが。うん、で、はいはい、そういうのを見て、やっぱり影響されてしまう人っているんですよ。やっぱり映画って影響力強いじゃないですか。で、目が合った時にニコって笑ってみたらば、なんか笑われちゃったよって言われて傷ついた僕がいたりとかしたことがあるんですけども。
そんな。
いや、これちょっと信じられないですね。でももし本当ならすごく希望が持てると思うんですけど、ダイさんどうですか、これ こういう成功体験ってありますか？
成功体験ですか？
ええ。
どうなんですかね。大体でも、バーとかで飲んでて、まあ、そんな滅多にはないんですけども、
ええ、
たまたま女の人が一人で飲んでて、で、話を、なんですか、始めるっていうような時には、自分は覚えてないんで分かんないですね。覚えてないっていうか、だいぶ酔っ払っちゃうんで、どうやって、その、微笑んで、あれもそうなんですね。きっとそういうことなんだと思うんですよ。やっぱり男の人が微笑んで、女の人が微笑んでっていうのが、やってるんだと思うんですよ。ただ、私なんかは、その、相当酔っ払わないと、酒の力を借りないと、そこの段階に行かないですからね。それが、シラフでできる人はやってるのかもしれないですね。もしかしたら、本当に。で、成功してると。
うん、確かに、自然に笑うのって、自然に微笑みかけるのって、難しいですよね。
アメリカドラマだと、はいってなんか声かけるじゃないですか。
ええ、ええ。
うん。はい、一人なのって、なんか。
スペインだから、オラーってかけますよね。
オラーって。
オラー。
うん。どうなんですかね、あれっていうのは。でも、映画とか、ドラマとかっていうのは、日本のあの、国内のものとか見てても、それはやっぱり映画とかドラマのセリフ回しや、立ち振る舞いで、実際ではしないですよね。
うん。
そうそう気軽に、微笑みかけて、っていうようなことは。
確かに浜辺で男女で楽しく走り回って最後にポカリセット飲んだりとかしないですよね。
ポカリセット ポカリセットの宣伝じゃないですか。
あのとこ見たことねえよって思いますよね、
う
ん、
そうですね。
もちろんコカ・コーラを飲んでるところも見たことないですし、
うん、みんなでカレーを食べて煮込むみたいのもないです
よ。ないですね。
そうですかね。
これはギャップもいってやつですかね。
あ、いつもクワモテが急に優しい笑顔を見せるとグラッと来ちゃうっていう、
いや、そういう話ですか？微笑みかけるっていうのはなんかこう優しさの特徴というか、だから優しい人が別に過激なことを言ってもまあなんかそういうキャップでグラッと来ちゃうみたいな、普段は優しいけど実はワイルドなところもあるっていうところを見せて女性はグラッと来るんじゃないかと。
なるほど。じゃあ普段は優しそうだっていうイメージを植え付けておくっていう前準備が大事になってくるわけですね。
あ、でも単純に笑顔が、なんていうんですかね、素敵というか、自然であれば、割とそう思ってくれる感じはしますけど、ね、優しい印象というか。
ジェームスンさんは、ご自身の笑顔には結構自信がある方ですか？
そうですね、自信ありますね。
お
鏡に向かって練習したりとかした経験は、終わりですか？
ありますね。モテの研究のために。
モテの研究。
一番いい角度って何度ぐらいですか？
笑顔のですか？
右斜め45度とかあるじゃないですか、決めの笑顔っていうのが。
あ、そこまでは考えたことないです。まあ、基本的に人と対面したときを想定して練習しましたね。うん、正面ですかね、だから。
やっぱり笑顔の練習もやりすぎると筋肉痛になったりとかすることもあるんですか？
ああ、どうだ、でも結構笑うときに口開けて笑う方だったんで、そこまではなかったですね。まあ、自然な笑顔というか。
特化の成果って出ました？
ああ、そうですね。モテましたね、やっぱり。
お、モテたんですか。
おお、すごい、
うん。
ちょっと俺、鏡買ってくるって言わざるを得ないですね。
うん。
笑顔の練習のおかげで、こう、2、3人ぐらいにはこうアプローチをかけられたかもしれないですね。
おお、笑顔の練習か。これはいいこと聞きましたね。うん。
やらなくちゃ。
うん。
なんか、感じとしては、上の歯を見せつつ、下の歯を見せないぐらいの角度ぐらいが。
上の歯を見せつつ、下の歯を見せないぐらい。
半開きなんですか、口を。
上の口、唇だけ上げるみたいな感じがするといいらしいと聞いて、それ練習しました。
俺今めっちゃやってますよ。
やってますけど、なんかすごい、無理くり感のある表情になって。
早速明日から使ってみようと思います。
なんかアイーンの顔になってしまう。
アイーン？
アイーン。
でも話しかけられるきっかけとしてはありな感じですね。
なるほど、練習ね。
今ね、3人、3、4に、上の歯だけ見せて下の歯を見せない顔してるって思うとジェームスンさんおかしくてしょうがないんじゃないかと
思うんですけども。いいですね。やってるためにやってて。
ラジオが無音になりますね。うん、
まあでも笑顔にこんなに笑顔に溢れたラジオもそうそうないと思いますよ。
そうですね。これはいい。
歯が乾くな。
はい。
俺ちょっと上の歯で下唇を噛んでしまう、私の家では猫をいじるときの顔っていうのになっちゃうんです
よ。そんな、
うちの家族、うちの家族みんななるんですよ。上の歯で下の口を噛んじゃうっていうか、わかります？上から出っ歯みたいになってこう。
ムツゴロウさんじゃないですか。
あ、じゃあやっぱ正しい動物をいじるときのあのなんてトラディショナルなスタイルじゃないですかね。
やっぱり富士サファリパークのある県の方は違うんですね。矛盾扱いですね。猫であっても。
そうですよ。うちの家族の中ではちょっと猫をいじるときの顔になってるよってこう注意されるんです
。全然わからない。
それで今いじってるのは猫じゃないでしょ。気をつけてっていうそういうことなんですか。
いや出かける。
いろんなものを触るときにそのものを触るのに適した顔っていうのがあってちゃんと使い分けできるように訓練されてるっていう。チロクチョコを触るときの顔とかやっぱりあるんですよね。
うん、猫をいじるとき以外にやってたのはおかしいよっていう風な、あのなんていうんですかね、よそ様に見せたらおかしいよっていうことですよ。出かけるときにハンカチを持ったって猫いじる顔になってないっていうことです。
エロい顔ってことじゃないですか。
いやいや違いますよ。エロいっつうのかな。多分皆さん猫とかなんか猫じゃなくてもいいんですけどいじってたらなってると思いますよ。
いや一人っぽいちょっとわかんないですね。
そうですね、今度誰かに聞いてみるといいですよ。おい今どうなってるっていう。
あとあのそういう人を見たときにこれまであのなんて言ったらいいかわからなかったですけども、これで的確に指摘することができるようになりましたね。はい、猫をいじるときの顔になってるよって言ってあげれば相手も、ああ、そうかって、ちょっとパワーですよね。
そうなんですよね。だけどね、あの一応補足しとくと、別の私の知人の家では、あの旦那が猫をいじるときにはしゃくれるそうなんですよね。だからちょっと、
方言があるんだ。
人によって何パターンかあるっていうこと
です。
そうですね。
しゃくれるか、
うん、しゃくれる人がいるらしいんですよ。ウィーってなんかこう、ウィリウィリウィリウィリウィリってなる人もいれば、うん、俺みたいな顔になる人もいる。
わけがわからない。
やっぱりこういうのを研究するのが民族学の仕事なんでしょうね。
民族学なんですね、やっぱり。
動物行動学とかだったりとかします？
どうなんですかね。うん、
まあ何にしても笑顔は1にも2にも3にも練習が大事っていうことですね。
そうですね。
ありがとうございました。
はい、いいえ。
はい。じゃあ同じような系統のニュースになるんですけれども。
はい。
車を持っていたらモテない君はモテモテ君に勝てるのか実験。モテない君の喋りがマジで気持ちすぎて笑ったっていう。まあこれまたニュースなのかなっていう若干の怪しいところはあるんですが、まあニュースサイト的なところに載っていたっていうことで、じゃあニュースだろうと。いうことで、まあ、扱ってるんですけども、モテる男子のマストアイテムといったらかっこいい呼吸者っていう時点でもうなんか言ってやりたい気分でいっぱいなんですけども、俺金持ってんだぜっていうねオーラを出しながらブイブイ運転したらどんなに気分のとこが乗っていても世の中の女子の数割は鬼のような形相で助手席のドアを開けようと全力ダッシュしてくることはバブル期に明らかになったが、最近のブームは平均平凡平穏の三平男子、等身大の自分を見せられる男に人気が出ているらしい。だがいくら三平でも今まで女性と付き合ったことがほとんどない人はなかなかモテないのが実情のようだ。だがそんなモテない君が等身大な車に乗って車パワーの助けを借りたらモテモテのイケメンに勝てるのだろうか。そんな実験を日産がコンパクトカーノートを使いガチの実験動画を公開してるぞっていうニュースなんですね。ニュースなのかな。まあ、あの一番そのバブル の記憶を持ってるのはビンさんかなと思うんで、またビンさんに振ってみちゃったりするんですけれども、一番どの辺にあの一言くれてやりたい気分になりましたか？
まずノートが高級車なのかっていう話ですよね。
まあノート言わざるを得ないでしょうね。
ダジャレ好き。
それだけ。まず鳥取県だからまずね鉄道がね全然1時間に1本しか通らないようなところなんで、
はい、
ほぼ1人に1台みたいな感じなんですよ。
あ、車持ってるのは当たり前と、
はい、
そうですね。
そんな状況だから分かんないですよね。
うん、そうですよね。うん、
ただコンビニに来るお客さんでその高級車っぽいの乗ってる人には必ずヤンキーの女の子が乗ってますね。
うん、まあそうですよ。
うん、だからある種正解なのかもしれませんよ。
うん、あのまあ、静岡も田舎じゃないですか。
はい、田舎ですね。
秋田もやっぱりそうですよね。で、まあ、千葉もそうなわけですよ。あのまあ、要は車社会に生きてる僕らが集まってるわけじゃないですか。
うん、
まあなのでそんなこと言われてもなぁと。よく話してね、あのじゃあつまり僕らが持てないのはみんなが車を持ちすぎているせいじゃないのかっていう。車がですね、これだけ普及してしまったために みんなが持てる要素がなくなっちゃったわけじゃないですか。うん、だからその現在の少子化なんていうのも、車が売れすぎたせいだっていうふうに言ってもいいのかなっていうぐらいに、まあ、今僕の発想が飛躍してしまってるんですけども、ちょっと間違ったこと言ってたらば正してほしいんですけども、ジェームスさんどうでしょうか。
うん、全くその通りですね。
つまりトヨタはモテない男に金一封ぐらい出した方がいいですよね。
あ、そうですね、やっぱ顔面偏差値によって車の値段は変わるべきです。
うん、
かっこよくない男ほどかっこいい車に乗っていいっていうことにしたらいいわけですよね。
あと、まあ、車のかっこよさに値段は一緒でも車のかっこよさランクがあって、はい、それにランクによって、まあ、決定づけられると、車、値段帯によって。
ごめんなさい、今ちょっとよく分かんなかったんですけど。
まあ、同じ値段でもかっこいい、はいはい、悪い車があって。
ええ、あ、具体的にメーカーと車種とか出して話してもらっていいですか。
全然分かんねえな。なんだろうな。まあ、モテない人はミニ系を乗って、ミニに乗って、はい、文化系女子を狙いとか、そういう感じですかね。
なるほど、なるほど。じゃあ、モテる人はどういう車に乗ったらいいですか？どんな
感じ？ K、
K で。
K で。
ミニカとか乗ったらいいですよね。
そうですね。ワゴン R とか。
ああ、ワゴン R とか。いや、箱物はモテる可能性があるんで、もうちょっと不便なやつがいいですよ。
不便、となると、
まだ 660cc になる以前のトゥデイとかどうですかね。
それはまあ、別の路線で狙えそうですけどね、なんか。
ああ、そうか。ビビオとかどうですか。
ビビオ。
もちろん BGM はチャゲアスしかかけちゃダメだよって。
うん、そこがいいラインですかね、やっぱ。
イケメン。それだけハンデをつけてやれば、だいぶモテない感じになると思うんですよね。
そうですね。イケてない感が出てます。
まあ、ビビオもチャゲアスも両方ともいけてるんですけども、組み合わせるとね、ちょっと良くないですよね。これは食べ合わせの問題なんで、しょうがないことだと思いますよ。ね、だって、赤い服と青い靴、それぞれかっこよくても、合わせたらなんか珍妙な感じになるじゃないですか。
ありますね。
そういう話ですからね。お互い悪くないですよ、ビビオも、チャゲアスも。
それ一つの CM だけになんか悪意を持ってますよね。
悪意はないですよ、悪意は。
映像はすごく浮かびますけど。
で、まあ、一番ですね、乙女のハートを持ってる大さんに聞きたいんですけど、はい、車を持ってないイケメンと、車を持ってるイケメンじゃない人っていう二択だったら、どっちが魅力的に映ると思いますか？
田舎は車があった方がいいんじゃないですかね。
まあ、とかく不便ですよね。
ですね、デートもなかなかできないんですよね。
静岡は車は大体みんな持ってるんですよ。で、あれでしたね、この間私、鬼キャンっていう車を見たんですよ。
はい、
タイヤをなんつうんですかね、上下で言ったら、下の方を外側に思いっきり出してる。
ああ。
斜めにつけてる車なんですよ。
スタビリティ優先ですね。
そうです。下がものすごい開いてるんですよ。ハの字型に開いてるっていうか。それなんかキャンバー角を思いっきり鬼にしてるっつんで、鬼キャンっていうらしい。
ああ、
なるほど。
その鬼キャン、鬼キャンっていうのが、前からこう、言葉は知ってて、自分の周りにも1台、知らない人だけど、生活の、なんていうんですかね、自分が行くところに1台いるのは分かってたんですよ。
はいはい。
お兄ちゃんが。それで、そしたら、この間、ワークマンに行った時に、止めた駐車場の隣がお兄ちゃんで、その例のお兄ちゃんで、
あいつだってなるわけですね。
はい、お兄ちゃんだよって言って、ちょうど弟と一緒に行ったんですけども、で、弟は買い物したんですよ。俺も弟の買い物に付き合ってたんで、とにかく鬼キャンの持ち主突き止めてやろうと思って、ずっと入り口付近でうろうろ見るふりをしてですね、鬼キャンが出てくるのを待ったんですよ。で、こいつかって、もっと、あ、違ったってなるじゃないですか、こう、車が出てって。で、最終的に鬼キャンの人が出てったんですよ。そしたら、いかち、なんていうか、おっさんっていうか、まあ、おっさんと若者の中間ぐらいの人で、ワークマンに来るんで、やっぱ土方系の人なんですよ。で、なんかこう、そういう風なのの、彼女風の、女の子やっぱ隣に乗せて帰ってきましたね。
意外性のない人が出てきましたね。
そうなんですよ。普通の土方が出てきて、イケイケのド方が出てきて、で、ヤンキーっぽい彼女を連れて出て行ったんで、いや、これはお兄ちゃんやっぱモテるのかなって思ったんですよ。
で、そのヤンキー風の彼女が姉キャンとか持ったりとかしました。
いやいやいやいや、それは持ってなかった。姉キャン。そうですね、持ってたのかもしれないですけどね。だから車というか、その何かのそのあれとしては、アピールとしてはありなんじゃないですかね。
でも、茶髪とか金髪アウトな人は、ちょっとも使いようのない情報ですよね。
そうですね。うん。まあ、あとで染めちゃえばいいんじゃないですか、寝てる間。
か、美容師選手権でいい成績を残した知り合いとかに頼んで染めてもらうとか、そんな手が使えますよね。
そうですね。ちょっと紹介して、いい床屋がいるんだよって言って、って無理やり黒く染めるっていうね。どんなあれなんだっていう、ね。まあ、あと、うちの近所だと、やっぱり、あれもいますね。シャチホコみたいのを、こう、はい、なんていうんですか、ワンボックスの上にくっつけて、走ってる。全然想像つかないですかね。
ウィングですよね。天井の上になんか羽がついてるっていう、
そうじゃ
ない
ですか。すね、
全体的にシャチホコ感のあるフォルムになってるってやつ。
いや、天井のやっぱ前後です、
ね。天井だけ本
当に。天井の前後っていうか、ちょっとシャチホコみたいになってて、で、色がピンクとか、すごいなんていうんですかね、目にギョッとくる色のやつがこう、連なって走るんですよね。青、赤、ピンク、白とかで走るんですよ。
それ別に12月31日の遅い時間帯とかじゃないですよね。
いや、バイトの時とかも止めたりして、で、その人がおそらくバイトだと思うんですけど。あれ、この人、いつもこのショッピングセンター止まってるな、多分ここで働いてんだな、と。
駐車場の一番遠い方に止まったら間違いないですね。
従業員用の土のとことかに止まったりして。
確定ですね。
そうなんですよ。そういうのが結構田舎の方はありまして、でも多分それモテたくてやってるんだと思うんですよ。
いや、今ちょっと待って、田舎の方には結構ありましてって言いましたけど、他の3人も田舎代表なんですけど。
あ、そうか。じゃあ、静岡にはよくあるんじゃないですかね。
なんか田舎でも田舎の方というか、
うん。
行かないとなかなか見ないですね。
そうですね。田舎、うちの方であとね、もう一台、もう田舎すぎて、ある程度特定しちゃうんですよ。またあいつだみたいな感じで。で、大体止まってるとこも、そのうち周り近所走ってると、あ、この駐車場に止まってんだ、ここのうちの人なんだなってのも分かるんですよ。
ここまで分
かってる。この黄色いランサーエボリューションで、後ろにこう、俺が知らない、いた車になってるっていう、なんか、いた車なんだけど、俺が知らない、アニメでもなんでもなんかなくて、パチンコのキャラクターかなんかがいた車になってるんです。
仲良くなれない感じですね。
仲良くなれないんです。知らないセクシーな女の子が書いてあったけど、なんか、
ああ、はいはい。
このキャラかなんかなんだろうなって。
どっちかっていうと、デコトラ文脈っぽい感じじゃないですか。
そうですね。そっち方向ですね。不思議ないた車でしたね。
うちの近くに、軽音のキャラクターの書かれた軽自動車が止まってたりするんで、その辺は多分、ひょっとして仲良くなれるのかなっていう気がしますけど。
そうですね。うちの弟の車も後ろに軽音貼ってますからね。
俺の友達に初音ミク出したって、で、ナンバーも39にしてますね。
ああ、すごい。割と最近、じゃあ、車塗り替えた感じですか？
そうですね。あ、でも、ナンバーはなんか途中で変えたって言ってましたね。
どうですか、モテ度は。
あまり、モテ、その人も自体がなんか、あんまり女性を好きじゃないみたいで。
好きじゃないのに、ミク。あ、ミクがね。
ミクが好きですよ。
ミクが好きなんです。そうです。ミクが好きな人、ミクさんって言ってますかね、みんな。
ミクさん。
さん付けで。ミクさんと。じゃあ、いたしはモテないってことですね、きっとね。
いたしはそうですね。それで、モテないと思いますね、やっぱり。
いたしゃはダメだな、じゃあ。
改造車を持てるん
だ。改造車。
改造車。
例えば、車高が異常に高いというか。
さっきの車中泊みたいなのも改造車ですよね。
改造車ですね。
結構、隣にね、女性いる率高いんですよね。
そうそうそう。
改造車は。
改造車高いですね、そう言われて。
確かにそうですね。
改造するとこから始めた方がいいかもしれない。
そうですね。
なるほど。
今、何が持ってるのか分かんないじゃないですか。はい、一昔前だったらシルビアとかに乗ったんでよかったんじゃないですか。
もはや二昔前と言った方がいいぐらい昔の話になっちゃいましたね。
フィンランさん、昔行ったらシルビアとか乗ったらよかったと思うんです
けど。デートカーってやつですよね。今はやっぱりバンじゃないですか。アルファードとか。
あ、アルファードね。
エルグランドとかっていった感じのガソリンをぶんまいて走ってるような、ああいう車じゃないんですか。
いいですね。もしくはなんて言うんですか。いかにも高そうなやつあるんじゃないですか。ハマーとか。
なるほど。同じ路線ですね。
それはでかいだけじ
ゃん。でかいだけ。いいですね。あと何が良さそうかな。 女の人の受けが良さそうな車って言ったら、
そうですね、女子的に女の人が乗ってるイメージの車って言ったら何ですかね。
何ですかね。
いわゆるスポーツカーってのはあんまりそういうイメージないですよね。ランサーとか、うん、インプレッサとか、
あの
ですね、
ベンツの電動で上が開くようなやつとか SL とか、
あ、でもあれは年齢層高いですよね。
高い高いですね。もう女も金持ちそうみたいな人が乗ってますもんね、大体ね。
あと、あの、アメリカ、なんだろうな、50年代、60年代のアメリカンクラシックっていうんですか、
あ
の、
あ、
なんかこう、すごいこう、あ、マッスルカーっていうんですか、あんな感じの、なんかよくわかんないけども、いろんなところが出っ張ってるっていう、風になってるっていう感じのデザインのやつあるじゃないですか。
ねえ。
ああいうのも大体乗ってますよね。
で、ついでにあれはどうなんですか、そういうキャデラックとかそんなやつで、あの、ボコンボコン跳ねるハイドロ仕様みたいな。
でも、改造っていうんですか。
改造ですね。あの、止まってんのにボコンボコン上下に飛び跳ねてる車じゃないですか。
あれ、生で見てみたいですね。
サービスエリアとかでこうやってんじゃないですか、
ね。やっぱりね、静岡は車文化度高いですね。
いやー、どうなんですかね。そう、静岡はね、バスに乗ってね、あの、格好つけてるやつもいますからね、あの、なんだろう、ダッチバスとか、そういうふうなやつで、変なナンバー、8ナンバーとか、そんな変なやつで。
税金対策で8ナンバーにしてるんじゃない系のやつですね。
うん、そうですね。8とか1とか、もう自動的にそうなっちゃうとかってやつがいるんですよね。うん、
ビートル、旧型のビートルとか、ワーゲンのバスでしたっけ。
ああ、いいですね。
ああいうのは人気ありそうですよね。
ああ、それはいいですね。うん、それ系統じゃないですかね、やっぱり。
ブラジルコネクションを作って。
ブラジルコネクション。
あれ、一番最後までワーゲン生産したのってブラジルじゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんですかね。うん、ブラジル人も車超大好きですね。
あ、そうか、静岡といえばブラジル人労働者が多いと有名ですもんね。
多いですね。日系ブラジル人とかは、あの、マーク2とかが大好きなんですよ。なんかこう、セダンっぽいっていうか、マーク2セダンでいいのかな、ハッチバックのかな。
いや、セダン、マーク2はセダンです。
セダン、ちょっと前の、あの、結構力のある車が好きなんですよね、ブラジル人は。うん、どうなんですかね、でも、あの、ジェームスンさんとか、
はい、
若い人は、車にこれがいいとかってないんじゃないですか、もう。
うん、一応、あの、これ乗りたいのは、なんかミニとか乗りたいなと思うんですけどね、ここ
から。ミニなんですか。あの、
ミニクーパーとかの。
カイエンとかじゃないですか、カイエンとかで。
まあ興味ないですね。
そうなんですか。
うん、普通に普段乗るんだったらフィットとかそういうのでいいかなっていう感じ。
ああね、そう思いますよ。
そうです。
若い世代はもうだから、そうなっちゃうとね、モテる車っていうのは難しいんじゃないですかね。
まあお金持ってるのアピールする手段としては有効かなと思うんですけど。
うん。
あんま金稼いでない身としては普通の安い車でいいやって感じです。
金持ってるアピールとしてはマツダの。あのミレーニアとかセンティアとかその辺の燃費のバカみたいに悪い国産車に乗るっていう。
燃費の悪い車に乗る。
いや、金持ってるぞって感じがするじゃないですか。
それはアピールできないな
ぁ。だってプリウスとか乗ってると何ケチケチしてんだよって絶対持ってない感じじゃないですか、そういう意味では。
そうなのかな。
いや、エコだわって。
うん、近所の会社の社長は金色の車に乗ってましたけどね。金持ってアピールで、あの、車種はでもプレミオとかそういう普通のやつだったんですけどね。セダン。
金色なんてあるんですね。
うん、塗り替えちゃったのかもしれないですね。あの、何に乗ってもその人いつも金色の車に乗ってる。
シャーか。
じゃあ、そういう楽しい乗り物の話になってしまったので、はい、次のニュースにちょっと行きましょう。
はい。
プレステで制御する装甲車、シリア反体制派が自作。シリア反体制派が自作した装甲車の動画が話題になっている。中にテレビモニターを搭載し、プレイステーションのコントローラーでマシンガンを制御する力作だが、装甲が実践に頼るかについては疑問も提示されている。この装甲車は、首都ダマスカスの別名シャームにちなんでシャーム2と呼ばれており、反体制派があの増え続ける自作火器の仲間に加えられることになるそうだ。AFP 通信によると、この装甲車は長さ4メートル、幅2メートル、アレッポ近郊で活動する反体制派のエンジニアが1ヶ月かけて作成した。車のシャーシを転用して装甲車を作り、そこにカメラを追加、さらにプレイステーションのコントローラーにマシンガンをつなぎ、中にテレビモニターも搭載した。というニュースなんですけれども。
はい。
はい。ゲームといえば、ジェームソンさんってゲームやられます？
いえ、全くやらないです。
全くですか？ビンさんは？
ちょこっとします。
となると、ダイさんが一番ゲーマーっぽい感じですね。
ゲームはやりますね。はい。
じゃあですね、これ僕一つ教えてほしいことがあるんですけども。
はい。
プレイステーションのコントローラーでって言ってるけども、これプレステ1のコントローラーなんですかね。
いや、もう、記事の写真を見てるんですけど、これは何なんですかね。プレステ風ですよね。あの、ボタンが、はいはい、上のボタンが1番から右回りに1、2、3、4って、あの、なってるんですね。十字キーの反対側の、プレイステーションなら三角とか丸とかってなってるのが、1、はいはい、2、3、4ってなってて。
あ、本当ですか。
でも、プレイステーションのコントローラー風ですよ、本当に。
あの、でも確かに、プレステが一般的になってから、PC につなぐゲームコントローラーも、軒並みプレステ風になっちゃった時代があるじゃないですか。サタン風のやつとか全然なくて、何やってんだよって、みんな思ったと思うんですよ。バカじゃないのって思ったと思うんですよ。ボタン持たないとしょうがないだろうって思ったと思うんですよ。あ、すいません、ちょっと我を失ってしまったんですけども。
いや、やっと外国の、なんていうんですかね、人も、あの、マイクロソフトのコントローラーっていうのが昔、あの、パソコンであったんですけど、
はい、サイドワインダーとかですよね。
使いづらくてしょうがない。重いし、バランスは悪いし。
それはお前の手が小さいのが悪いんだろうって言われますよ。
そうそうそうそう。それから、やっと、プレステの方の風の方がいいやって思い出したんじゃない。それか、シリアの人はどっちかっていうと、こう、アジア寄りのサイズで。こっちの方がしっくりくるなっていう。
まあ、サイド的にはシリアはあんまり日本と変わんないと思いますよ。で、これって、多分、まあ、ダイさんも今指摘されてたように、多分、プレイステーションのコントローラーではないですよね。
うん。
だから、これ、記事を書いた人が、もう、20歳年上だったら、ファミコンのコントローラーを接続してっていうふうに書かれていた可能性は高いんじゃないかなって思うんですよ。
ピコピコのコントローラー。
そう、あの、コンピューターゲームの、まあ、一般名詞として、コンピューターゲームと代わりに、まあ、使われる、あの、プレイステーションと。うん、いう単語であると。
電子ゲームのコントローラー、コントローラーって言わないか、電子ゲームって言ってるような世代。
あの、そう、パドルとかだったりとかしますよね。
リモコンを使って。うん、だけど、これ、記事の写真をまた見てるんですけど、
はい、
これ、それ以前にどうなのこの外観っていうか、像、チビ像みたいな、ちっちゃい像みたいな。
この装甲車自体の
ちっちゃいですよ。ビッツぐらいしかないですか、大きさが。どうなんですかね。
ビッツぐらいですかね。もうちょっと大きい。
もうちょっと大きいかな。うん。
多分、長さ4メートル、幅2メートルなんで、幅2メートルっていうと、あのハマーよりもちょっと小さいぐらいだと思いますよ。長さはどうかな。4メートルだとそんなに長くないですね。
長くないですね。うん。幅はあるのかな。なんかこの
鉄板で割り増ししただけって感じが。
そうっすね。これ戦うのかっていう。
まあ普通に、なんかマシンガンで撃たれたくらいじゃ、まあなんとかならないのかなっていう。
作って満足みたいな感じじゃないですか。
でもこれ、作成費が武器を除くと約1万ドルっていうことなんで、まあ80万円ぐらいですよね。
こち亀で両津が作ってなんか動かしてるみたいな。
遊びで作るにしちゃ高いと思います、ね、やっぱり。
そうですね。
けど、これくらいのやつで作るにしちゃ安い方です。単純に材料費だと思うんですけどね、これは。
まあ、車がベースになってますからね。
車の値段が結構かかってんじゃないかなっていう。
いや、でもやっぱり中東に行くと、特にシリアなんかもそんなに豊かな国ではないので、日本車の中古車とかいっぱい走ってるはずなんですけども、メーターですね、スピード計とか、まあ、その手の景気が一切動いてないっていうような車が平気で走ってるんですよね。多分そういうレベルの代物じゃないかなと思うんですけども。
ああ、でも動画見る限り結構、
ええ。
ああ、でも幅があって、しっかりしてるような感じですね。
うん。
まあ、最低限しっかりしててほしい。ですけどね。
でもまあ、いいですね。このコントローラーっていうのが、いいっていうかまあ、一番今じゃ合理的な操作方法の一つになったんだろうってことですよね。あの、電子的にこう、いろんなものが制御できるようになって、安価な部品で。
ジェームスンさんって免許取ったのって何年ぐらい前ですか？
10年前ですね。
10年前か。僕なんかがその免許を取るときって、まあ、やっぱり思ったわけですよ。教習受けながら。これこんな操作系じゃなくてレースゲームみたいにコントローラーで操作できたら一発なのになって、誰しもそういう風に思うんだろうなって思うんですけど、
コントローラーか、
だってそっちの方が操縦しやすいじゃないですか。だってあのコントローラー1個あれば 戦闘機とかコントロールできるわけですよ。なんなら、ダチョウ型のダサいロボットとかって操縦できるわけですよ。車なんか楽ちんですよ。
多分、このモニターとマシンガンの操作だったら、普通に簡単に、大学生ぐらいの知識でできますね。
これ、車の操縦はどうなってるんですか？
操縦にハンドルがついてますよ。
あ、じゃあ、一人ではどうにもならない。二人乗らないといけないってことですね。
そうですね。
いや、でも同じおじさんが。同じじゃないのか、これ。二人なんですね、一応。なんかみんな同じヒゲとあれで。二人なんか写真が出てるんですけどね。そうだ、一人が、あれを、砲塔というか、射撃の方を担当して、一人がドライビングを担当してますね。
ビンさんは、免許ってマニュアルですか？オートマ限定だったりします？
いや、マニュアルでしたね。
ですよね。となると、マニュアル車を運転しながら、そこのマクドナルドでテイクアウトしたバーガーを食べたりとか、ついでにドリンク飲んだりとかって普通にしますよね。
できますね。
ですよね。となれば、やっぱりこれぐらいのものだったら、自分で操縦しながら、モニター動かして、で、機銃の狙いを定めるぐらいのことは、一人でできそうですよね。
いや、それは無理。それは無理。
それは、ビザがゲームやんないからっていうことじゃないんですか？
いや、運転しながら射撃は無理。
命中率下がるでしょうけどね。
そもそもコントローラー両手で持つんで、ハンドルどうやって操作するんですか？
ハンドル左足で下からグイって固定してちょっと
ブレーキ踏めないじゃない
ですか。最近の車ってカーナビ兼テレビみたいなやつをコントロールするスイッチをハンドルにくっつけてるやつありますよね、オプションで。
あ
れみたいにこうハンドルに埋め込んじゃうみたいな感じで、コントローラーもあったらいいんじゃないですかね。
そこまでの車使えなかったんですかね。安車しか使えなかった
んです。いやー、これもう2人でやっぱ一組なんじゃないですかね、オペレーション的に。
そもそもこれ、記事のね、見出しだけ読むと、プレステがこう完全に制御して無人かと思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
ああ、そうか、そうか。
まさかプレステ、プレステ1でそこまではできないよなと思って、2かなと思って見てみたら、人じゃんって。
そう、別にただコントローラーつないでるだけっていう。
運転するのも人だし、射撃するのも人じゃんっていう。
プレステっていう言葉はいらないですよね。うん、コントローラーだけだったら別に、多分何でもいいですもん、これ。
そうですよね。プレステじゃないですもんね、だって。でも、ファミコンで制御する走行車だと、急に旧ソ連感出てきちゃいますよね。そういうのありそうだなって。
急にちょっとボタンが足りないですかね、やっぱ。
本当だ。でも逆に言うと、このアナログコントローラーであれば、アナログの入力二軸に加えてデジタルの入力もあるんで、これだけで車を運転しながら、砲塔の操作ってできますよね。
けど使ってるのはアナログじゃないですか、
ね、使ってないんですか？
はい、そうですね。
十字キーと4つのボタンあって、多分真ん中にはスタートする。
これはそんなことで対戦の FPS で勝てると思ってるんですか、これ。
初代ドゥームぐらいだったら。
いや、初代ドゥームもマウスで見回したりとかしてますから。あれしてなかったでしたっけ？僕がやったときはマウスで操作してたんですけども。
打つのもマウスで打ってたような気がしますね。
ファミコンのオペレーションウルフぐらいのレベルですね。うん、
でも結構軽くて良さそうですね、このコントローラーね。
出したんです。それオタク訪問で褒めるところはないから、玄関とか褒め出したレベルの。
オタク訪問っていうので、俺ちょっと今、そういう訪問の番組があるのかと思いましたよ。面白そうだなと思って。俺もいつか訪問されるのかと思ってドキドキ
してオタクの意味が違うんですよ。
マクツ訪問ですね、どっちかっていうとね。
いや。面白いですね。
は
い、
で最後にじゃあちょっと付け加えておきますが、なおですね、職業軍人がほとんどいないシリアの反体制派は武器の使用方法や捨てでの戦い方などを説明する動画を YouTube や Facebook で広めているっていうことなので、うん、まあ、この辺興味のある人は見て、そしていいねって、Like it ってするといいんじゃないかなと思いました。
ですね。
本物のね、あれが見れるってところですね。
やっぱり実践で磨かれた知識っていうのは一番ですよね。はい、じゃあ次のまたゲームっぽい感じのニュースになっちゃうんですけれども、稲妻イレブンが特許侵害、セガ東京地裁にレベル5を提訴。 稲妻イレブンシリーズで使用されている技術は自社の特許を侵害しているとしてセガがレベル5にシリーズ8作品の販売差し止めや破棄、9億円の損害賠償を求め東京地方裁判所に提訴した。今回争点になるのはセガが持つタッチパネルの移動などの特許について、キャラクターを移動させる際の演出や処理が酷似しているとしてセガはレベル5に対して去年10月から9ヶ月間にわたり交渉を続けていた。結局合意には至らず10月22日に提訴へ踏み切った。損害賠償についてはシリーズの販売実績から換算し得られるはずだった特許使用料とのこと、はい、というニュースなんですけれども、まあ、ここであえてゲームにちょっとも詳しくないというビンさんに話を振ってみようと思うんですけども、
え、はい、
このニュース聞いてどんな風に思われました？
全くわけが分からなくて、
ええ、
その元ネタも分からないしセガが言ってる、
はいはい、
このゲームに似てるとか、
うん、それは出てない、名前も出てないですよね、はい。
そもそもタッチパネルを使うセガのゲームっていうのもよくわからないし、稲妻イレブンもよくわからないしっていう、よくわからないことだらけなんですけど、まあセガのやることだからいいかなって。
そうなんだ。
そういうセガに対する寛容さは、リンさんも持っているんですね。
う
ん、
もうね、何回も騙されたからもう許す。
まあ、にしても今回の件っていうのは、あんまりにも筋の悪い行いなのかなっていう気がしてならないんですよね。いやだって、まあ、セガがこれまでどれほどですね、どっかで見たようなゲームを作ってきたかっていうのを考えれば、どの違って言わざるを得ないですよね。
まあ、セガファンからしてもそうかもしれないな。
で、まあ、はいはい、どうぞ。
サッカーだからじゃないですかね。サッカーはうちのもんだっていうのがあるんじゃないですか、セガ。サカツクの実績から。
私、稲妻イレブンやってるんですけど、
ええ、
あの、なんかねよくわかんないです。例えばサッカーの試合シーンがあるんですよ。でボールを自分が持ってるとするじゃないですか、
はいはい、
でスペースをあのタッチペンで触るとそっち方向に向けてパスを出すとか、あのボール保持者をタッチペンで押さえてドラッグしながらある方向に向けて動かすとそっちに向けてドリブルするとかっていう、そういった操作方法が酷似してるっていうことを言ってるんじゃないかなと思うんですけども、
はいはい、
ただ私もその元ネタがわからないのと、あの稲妻イレブンが似てるって言われてる 元のセガのゲームがわからないことが一つと、あとそういうことを言っちゃったら、あの例えばサッカーゲームだったらウィーニングイレブン風の動きをするゲームって結構あって、初めはいろいろみんなやってたんですけど、例えばバツでパスを出すとかってそういうのがあのウイレ風操作にできるとかっていうのが大体どこのメーカーのゲームでも今できるようになってるんですよ。
デファクトスタンダードになってますからね。
そうそうです、そうです。 FIFA のゲームでもあのウィーレフ操作を選ぶことができるんですよ。でそういうことはなんか互いのゲームでできるようになってて、あのウィーレでも FIFA 風操作にすることができるようになってて、それはだから双方にとってこうメリットがあることのような気がするんですよね。一回一回その別のゲームを覚えるごとにゲームの操作方法を覚えるっていうのは大変じゃないですか。だから例えばカプコン以外はその昇竜拳入力とか波動拳入力っていうのをやっちゃいけないってことになったら、みんな他の格闘ゲームはえらいことになっちゃうわけですし、
昔ありましたよね、あのマリオだったら B ダッシュなんだけど A ボタンでダッシュするゲームがある
腹が立つんですよね。
でそこでいやいや B ボタンでダッシュするのはマリオだけのことですから真似しちゃダメですよっていう風なと言い合うのがいかに変明記なことかっていうね、
うんうん、レースゲームだったらね、例えばどっちか B ボタンっていうか下のボタンで走ってその横のボタンでブレーキとかっていうのが真似しちゃダメだよって言われたらば、まあ、えらいことになっちゃうんです。もうちょっと違うのかもしれないですけどね、タッチパネルの操作に絡んでは。
やっぱりそのタッチパネルっていうこれまであまりなかった、まあ、操作系関して、その操作系ならではのその操作そのものがゲーム性に深く関わってくるっていうことであれば、それをまるっきり真似されたら困るよっていう主張はある程度ありだとは思うんですけれども、
うんうん、
じゃあ例えばこれでその独創性っていうものを認めましょうと、あのこういう操作はじゃあセガさんだけですよって、まあでなければお金払って使ってくださいねっていう風になってハードルを上げた結果どうなるかって言えば、大体あのセガのゲームっていうのは残念なゲームが多いわけじゃないですか。だからこれシステムが超最高なのになんでこういうのになってんだよっていう、要はこんないい素材を持っているのにちゃんと料理しきれない料理人がこのレシピは俺が作ったもんだから俺以外作っちゃダメだよっていうのは、それって誰が損するかって言えばゲームを好きな人じゃないですか。そんなことはあのゲーム会社がやっちゃダメでしょ。
そうですね。あとセガはもともと私も好きなんですけども、 いつになったらシェンムーの続きを出してくれるのかなっていう。まあ別に続きも出さなくてもいいんですけど、1からリメイクしてくれるだけでもいいんですけど。
1のリメイク
?1 をとりあえずリメイクしてもらって、私フォークリフトの運転がしたいなっていうだけのことなんですけどね、セガに対する望みはね。
セガのちゃん、ごめんなさい、ごめんなさいって言ってる絵が浮かんでしょうがないですね。
そうですね。
龍が如くでは許してあげないんですね。
そうなんですよね。みんな龍が如くのね、今、5ってのが今度出るらしいんですけど、はい、そこの、こう、なんていうんですか、2チャンネルのスレッドとか言っても、大体定期的にみんな、シェンムー早く出せよって言ってるんですよ。龍が如くは、ワンが思考みたいな。年々おかしくなってるって。
そのうちミニゲームでできるんじゃないですか、龍が如くのミニゲームでシェンムーが。
中で、中で。そうですよね。
中で。
あとドリームキャストが置いてあって。
そうそう。いいですよね。そういうのがね。ルーマニアとかもできるようになってるとい
い。いいんだな。
セラニポジか、やっぱり曲はこれでないとななんて言えちゃったりするわけですね。
いいですね。容量がすごい増えたら。
なんかネジ君の会話パターンが増えてるぞ、なんていうことも言えたりする。
ダウンロードコンテンツでこう枠だけ作ってどんどんどんどんできればいいんですよね。ゲームセンターがあってこう何でもできるようになってるとかね。
っていうふうにですよ、素晴らしいアイディアをこうやってポンポン出てくるわけじゃないですか、うん、でもルーマニアのシステムを使ってルーマニアっぽいゲームを作ったらこうやって訴えられる恐れがあるっていうんですね。だったらそんなことする前にルーマニアの続編でも出してくれよって
ルーマニアの続編
言いますよね。ルーマニア203とか出してくれよって思いますよね。
思います。ルーマニアの中で流れてたテレビ CM の金子ってのは一体何の会社教えてくれよってすいません、ね、ちょっと調子に。
いや、そういう反感を買うようなことしちゃダメでしょ。誰も得しないですよ。まあね、って思いますけどもね。はい。で、まあ、ただ、こういったことがこれまでなかったかっていうと、別にそういうわけでもなくて、そうですね、ビートマニアって昔流行ったじゃないですか。で、あの頃に似たような、いわゆる音ゲーというものが流行って、ゲーセンに行っても2、3種類似たような他社のゲームってありましたよね。ジャレコの VJ とかあって、それなんか実際にコナミが、ちょっと待ってよと、ビートマニアにそっくりじゃないのって言って、販売差し止めの請求を出したりとかっていうのがあって、で、その時はナムコにキノコが飛んで、その VJ っていうのがよく置いてあるゲーセンがナムコのゲーセンだったんで、ちょっとナムコさんっていう風にヒノコが飛んだ結果、ナムコがちょっとコナミのパワープロに入ってるミニゲームって、うちのリッジレーサーに入ってるミニゲームにクリソツじゃないんですかっていう風に泥仕合になったっていうようなこともあるんですよね。まあだから、そういう風になるわけですよ。そんなつまんないことしたってしょうがないじゃないですか。エネルギーのかけどころが間違ってますよ、これは。
本当ですよ。
はい。ということで、次にですね、はい、もっとエネルギーを注ごうぜっていうつながりのニュースなんですけれども、iOS6 地図アプリは使わないで、オーストラリアの州警察が警告、命に関わるっていうニュースなんですけれども、
命に関わる。
オーストラリア、ビクトリア州の警察当局は、州内を自動車で移動する際は、米国アップル社の iOS6 用地図アプリを使用すべきではないとドライバーに警告した。地図上の街の位置が誤っており、命に関わる危険もあるためで、実際にこの数週間で6名を救助することになったという。メルボルンがある同国東南部のビクトリア州で、内陸部の街ミルデューラに行こうとした車が国立公園の真ん中に迷い込むケースが相次いだという。同州警察によると、iOS6 の地図アプリを調べたところ、ミルデューラの位置が実際の街とは約70キロずれたマレーサンセット国立公園の中心に示されていた。同国立公園では水を入手できず、気温も摂氏46度に上昇するなど危険があり、場合によっては命に関わると警告。あるドライバーは24時間にわたって、水と食料もないまま立ち往生し、長い距離を歩いて警察に助けを求めたという。はい。というニュースなんですけれども、iPhone 使ってる方っていますか？
はい、使ってます。
使ってます。
iPhone 使ってない方っていますか？
はい、使ってます。
ああ、まさか。まさか、そんな人がいるとは思わなかった。ちょっとびっくりしちゃったんですけども。ということはですね、まあ今そんな嫌な言い方しましたけども、第三が唯一、この iOS6 の地図問題について、冷静に外から見ることができるっていう、貴重なね、お立場だと思うんですけども、あるいはその iPhone 使ってるけども、iOS6 に上げるなんていうバカな真似はしてないぜっていう冷静な方はいたりします？ やっぱいないですよね。そう、まあそういうわけなんですけど、まあそんなバカなことあるのっていう感じのニュースに見えると思うんですけども、どうですか、第三。地図アプリによって、6名が命の危機にさらされてしまったっていう話なんですけれども。
これ、オーストラリアならではの話なんですかね。これ、ドライバーって書いてあるんで、車で移動してるわけですよね。
だから、モテてる人たちですよね。
そうですね。モテモテのリア充が。
隣に金髪の女の子が乗ってる可能性高いですよね。
そうっすね。で、70キロも離れたところを走ってて、全然気づかないっていうことは、やっぱオーストラリアならではなんじゃないですかね。
うん、やっぱり僕、オーストラリアで走ったことがあるんですけれども、やっぱなんもないんですよ、町と町の間っていうのが。で、道も結構ですね、舗装路じゃなくなったりとかして、地図が、その時はもう10年以上前なんで、紙の地図しかなくて、で、大雑把な地図しかなかったりして、本当に不安になるような状況なんですね。だから、そういう中で、こういう便利なスマートフォンと地図アプリっていうのが普及して、で、ナビにもなるとなって、この通りに行けばあるんだろうっていうふうに思ってる中で、こんなことがあっては困るんですよね。
怖いですよね。オーストラリアの国立公園の真ん中とかだったら、コヨーテとかに襲われたりしそうですもんね。タスマニアンデビルに襲われたりしそうですよね。
それタスマニア島にしかいない。
いない。しかもあまりそれほど。
あまり怖くないですよね。怖くないみたいな。デビルっていうほどデビルじゃないですね。
デビルじゃないですね。それはそうとして。でもまあ、アンドロイドのマップにも似たようなことがあってですね。私、アンドロイド使ってるんですけど、なんかアップデートによって、交差点が表示されなくなったり、交差点の名前が、っていうのがあって、急激に不便になっていってるんですよね、地図がね。
今や地図アプリは不便化を競う時代になったと言ってもいいわけですね。
あと都内を歩いたりすると、たまに出かけて、ずれるんですよ、すごく。あれが。もう、なんだろう。
ゆで太郎の位置が、
ゆで太郎
ずれてるじゃないかって。
ゆで太郎の位置はずれるんですよ、すごく。ゆで太郎の位置だけはすごいずれるんで、もう大変なんですよ。ゆで太郎についてるはずが、なんか、東京モード学園の位置になったりするんですよ。こんなすごいのって思いましたよ、なんか。
東京江戸太郎がおしゃれだなって。
そう、摩天楼じゃんみたいな、上を見上げて思いましたけどね。うん。だから、やっぱ危ないっすよ、こういうマップじゃないや、こういうナビアプリみたいのをね、使うのは。私は車で運転するときに普通のナビを使い始めたときも、ナビの方だけ見て運転したらば、車が映ってなかったからすげえビビりましたね。ぶつかりそうになって。ナビの方を見ながら運転すると、前の車とかが赤
く
止まってる。ぶつかりそうになるんですよ。
あ、ナビに車を映せと。
そうですね。俺、ずっと運転するよりも先にゲームの方をやった口なんで、延々。画面の方が馴染みがあるんで、ずっと画面見てました。
なるほど。
ぶつかる直前、キーってなって止まりましたけどね。
そういう研究をしてて、実際に技術レベルでは実現してるんだな、フロントグラスにナビを表示するっていう、そういうシステムもあるにはありますよね。商品レベルではまだないですけど。
ああ、なんかいいですよね。そういう風になってくれると。画面に全部映ってくれると。
そう、あとですね、iPhone のアプリで、なんていうタイトルだったかな、ちょっと消しちゃったんで、今すぐわかんないんですけども、そのナビ機能ですね。ナビ機能といっても地図は出ないんですけども、現在の、時速であるとか、方向ですね、進んでる方向とかを表示するアプリなんですけども、文字が鏡文字になってて、それをダッシュボードに置いてやると、夜中にそのライ明かりがフロントグラスに投影されてっていう、そういうアプリもあったりしますね。で、やっぱりどうなるかっていうと、そこばっかり見て運転がおろそかになるっていう。
あれなんで。
あと急ブレーキをかけると iPhone がずーって滑ってギャーってなるっていう。いろいろ困ったものではあるんですけども。で、まあそんなわけで、Android を使ってる人も地図には困らされてるんだよっていうふうにですね、ちょっと余裕の発言を大さんがされたんですけども、ところが実際にこの Apple の地図を使ってるとそんなレベルじゃねえんだよっていうことを言いたくてしょうがないと思うんですけど、どうでしょう、ジェームスさん。
なんか iOS 6に足したらやっぱ使いづらいっていうか、なんか感覚が違うですね。
欲しい情報が軒並み載ってないっていう感じですよね。
載ってないですね。検索してもなん、
カタカナでなんか検索すると大体外国のどっかの都市に行っちゃうっていう、すげえ使えないですよね。
なんか前もうちょっと使いやすかった気がするんですけどね。
今、怒りのあまり、机を伝えたのはビンさんでした？
ああ、いい、おかんが帰ってきたんで。
さんもやっぱりその地図不便なもされてたりしますか？
いや、初めてこのマップのアイコンを押しましたね、今日、さっき。
全然使わないんです。
地図アプリってこれまでも使ってなかったですか？
いや、あの、Google で、Google のマップを使ってますね。
はい、ブラウザーから。
ブラウザーから。なんで、初めて、あ、こう、マップってこんなんなんだって、初めて知りましたね。
うん、左下に 3D ってあの表示があるじゃないですか。
ありますね。
それを押すとちょっと斜めになりますよね、
はい、そうなんですか。 3D、 お
で、でも
いや、まあ、斜めになっただけじゃないですかこれ
って思いますよね、はい、あの僕も思ってたんですけども なんだよって思ったんですけども、それ都会に行くとですね、あのビルが立体表示されて、でその俯瞰視点になるんで実際に 3D っぽくなるんですよ。
米子の街じゃそんなもの一つも立ってないですよ。
まあだからここで何かが立ったらまあそこは都会だっていうアップル認定の都会だっていうふうに言っていいんじゃないですか。
残念だな。シムシティみたいになるんですかね。
あのシムシティ3000みたいな感じになりますね。
お、3000
東京見てみます 3D で。
で、あの優れているのは実際にその場に行かなくても地図上で移動してやると、で、あのある程度こう拡大しないとダメなんですけども、その
スクリーン
表示を楽しむことができるっていう、ね、そんな楽しみ方もできるんで、ぜひあの秋の夜長に楽しんでもらえるといいと思うんですけども、来年のですね、来年の秋にですね、まだ地図が直ってなかったら、
秋の夜長冬も夜は長いじゃないですか。
あ、冬はむしろ長いですよね。でもほら、冬はあの傘を編んだりとか、わらじを編んだりとか、いろいろ忙しいじゃないですか。
何時代
あ、でもそういうのはジェームスさんの本場ですよね。あのジェームスさんはあの、冬の夜が長いなって思ったら、どうやって過ごしてるんですか？
冬の夜は長いなんですか長いな。長いなと思ったら、まあ、なんでしょう。寝てますよ。
正しい使い方ですね。
うん、まあ、冬が長いのはしょうがないですよね。まあ、大体普通に起きますよ。長くても。朝暗くても起きますよ。
でも、暗いと鳩時計が鳴らないから目を覚ましづらいですよね。
ああ、それはそうですね。
まあ、この話は、あの、録音し始めてから初めて出てきたんで、何のことやらっていうことなんですけども。
はい。
あの、ジェームスンさんの愛用の鳩時計っていうものがあって、
はい。
で、それが、まあ、いい音を立てるんですよね。
そうです。ほうほうほうと。
時計であるっていうことを高らかにアピールして。
鳩時計
あの、中にこれが鳴ったら、まあ、さぞうるさかろうなと思って、夜はどうなるんですかって聞いたら、どうなるんでしたっけ、ジェームスンさん。
夜はあの自動的に暗くなるとならないようになってるんです
。いやー、賢い鳩時計もあったもんですよね。
そうです
。っていう前向きがあった上での今の話だったんで。
長いな。
朝は泣いてくれないんです
。朝泣かないん
です。いや、朝でもすぐにはな、電気にならないんです
。すぐにはならない。
すぐにはならない。
まとめて泣きますみたいな。
温まってくれないと。
はい、じゃあそろそろ。まあ、時間も時間なので最後のニュースにしようと思うんですけれども、はい、では行きましょう。家計に優しい猫ママが日本で密かにブームという、これまたニュースなのかっていうですねものなんですけれども、まあ、ニュースサイトに載ってたんでニュースなんだろうなって。ニュースサイトのニュースじゃないものが載ってるわけないじゃないですか。広告とか載ってるわけないじゃないですかっていうことで、続きなんですけど、2012年12月7日月末になると懐が寒くなり、衣食を切り詰めて節約せざるを得ないという人も少なくない。日本には安価な猫ママという料理がある。もちろんこれは猫が食べる餌というわけではなく、デッキとした日本の伝統的な料理だ。過去において猫ママは貧しい人が生き延びるために食べたものだったが、経済が低迷する現代、日本人にとって猫ママは過去の苦労を思い、今の幸せをかみしめるための材料となっているだけでなく、再び節約のための手段となっている、というニュースなんですけれども、うん、まあ猫ママっていうものをあの最近食べたことがある人って誰かいますか？
猫マンマですか？
あ、まず猫マンマってあのジェームスンさんは確定いらっしゃるんですけども、猫マンマっていう言葉はご存知ですか？
もちろん知ってますよ。けどなんかここの記事に書いてるのとは違って、味噌をかけたやつが猫マンマだと思ってて、そういう人がそういうのが入るの、あの入れるのかっていうのは全然知らなかったです。
あ、そこ大事なところですね。ちょっとあの記事の方から読みますけども、まあ、猫マンマと一重に言っても地域によって食べ方も異なる、関東や東北地方において猫マンマはご飯に鰹節をかけて醤油を少し垂らせば出来上がり、一方関西ではご飯に味噌汁をかけたものを猫マンマと呼び、 っていうことなんですけれども、僕もですね、僕関東なんですけども、広島なんですけども、猫まんまっていうと味噌汁をかけたもののつもりだったんですね。あの関西風って呼ばれてるものを猫まんまだと思っていたんですけども、でジェームスンさんは東北代表ですよね。
はい。
なんですけども、やっぱり関西風のものを猫まんまだと思っていたと。
そうですね。
なると、まあ、関東でも関西でもない微妙な立場の静岡はどうなのかなって気になるところじゃないですか。どうでしょう、大さん。
はい。私のところはですね、今日私のうち個人かもしれないんですけども、あの、かつお節の猫まんま、の方猫まんまだと思ってたんですけども、ええ、味噌汁かけたのはなんとなく子供の頃からぶっかけって言ってましたね。いやいや、ぶっかけ飯って、ぶっかけって言ってたんですけども、
ええ、
あの、猫まんまは、猫まんまっていうか、うちおかゆでやってましたね。おかゆで、かつお節に醤油かけたのをちょいちょいって乗っけるんですよね。
で、それは猫に食わせたんですか、うん、
いや、猫は食いませんよ。自分が食べるんですけども、本当にちょっとずつやるんですよ。かつお節と醤油はもう、こう、なんていうんですか、混ぜといて、で、その白い、まあ、うちの場合おかゆの、もう本当にピンポイントでちょんって置いて、それを食べるんですよ。ほんの少量ですよ、ほんの少量。
なんでそこに、そんなに、
それで一口ずつ食べて、はい、しばらく食べて進めたらば、またちょんって置くんですよ、っていうスタイルでしたね、うちはね。ちょっと違うのかな、猫まんまとまたこれも。
うん、あの、でも、やっぱりそういうファミリールールっていうのもあっていいのか、猫まんまの、あの、柔軟性だと思う、
うん。そうですね。味噌汁のはぶっかけでしたね。
そう、ぶっかけご飯って言いますよね。
自分は、あの、醤油かけただけのご飯とか時々食べます。
あの、それは製品の香りがしますね。とても。あの、でも、ここで言ってる、あ、その前に、あの、もう一方ですね。僕らには頼もしい味方がいるじゃないですか。関西代表のビンさんにお聞きしたいんですけども。
関西？はい。
関西はそう、まあ、雑なんですよ。あの、関ヶ原より西は全部関西ですよ。九州と四国以外は。
そういう場合だったら。
山陰地方、中国地方代表の、あの、ビンさんはどうでしょうか。
うちは両方猫まんまって言いますよ。醤油とかつお節も猫まんまだし、味噌汁ぶっかけても猫まんまなんですよ。
ちょっとはっきりしてくださいよ。
いや、そういうもんだと思ってましたから、2バージョンあると思ってたんですよ。で、味噌汁ぶっかけるのは猫が食うもんだと。
はいはい。
で、人が食うのが醤油とかつお節だと思ってたんですよ。
なるほど。うちでは、うちの祖父、うちというか祖父のうちですね、猫まんまを犬に食わせてましたね。
犬まんま、
あの、味噌汁ぶっかけご飯を犬にやってました、実際。
そうですよ ね、犬に食わせても猫まんまですもんね。
猫まんまは人間も大好きだし、犬も大好きな万能食ですよね。ちなみに、第三のお宅では、猫まんまを食べるときの顔になってるよって注意されたりすることもあるんです
か。猫まんま最近食べてないんで、顔がないんですよね。俺、あの、ゲームやってる時の鼻のすすり方っていうのは子供の頃にあったらしいんですけど、インベーダーやりながら顔をこう、なんていうんですか、手の甲の方の指でシュッシュッって鼻を噛んだりするっていう。でも、猫まんまの方はなかったですね。猫、まんまを食べる顔。
で、これ、どうでしょう、あの、まあ、リンさんはどちらの猫まんまをたしなんでらしたということなんですけども、やっぱり美味しいのは味噌汁ぶっかけご飯の方かなって思うんですけども、かつお節ご飯醤油かけの方の猫まんまって割とパサッとした感じになりますよね。だから第三のとこみたいなおかゆテイストにした方が美味しそうですよね。
ぶっかけは
ぶっかけ、ぶっかけの方が美味しそう、美味しいと僕思うんですけども、
ビンさんのところではぶっかけは猫が食べるものなんですよね。
あ、そうですよ。え、猫にやってました、
うん、やってましたけど、やっぱり体に悪そうだからやめちゃってました。
体に悪いって、
犬とか猫は塩分ほとんどいらないんですよね。あの、むしろあっちゃいけないらしくて。
そうか、だから人間と何もの食べない方がいいって。うん、でもよくあの、しょっぱい焼き魚とか盗んできますよね。
そうですね。あいつらは分かんないから、健康とか。
うちの猫がですね、あの、キャットフードばっかり食べてて、その結果、ちょっと腎臓を痛めたんですよね。
それはしょう。キャットフードの。
どうせっちゅんだって思いましたよね。まあ、あの、キャットフードは、所詮人間が食べるものじゃないので、安全基準が結構いい加減で、決してあの、健康的な食品ではなくて、で、あの、猫の健康にキャットフードっていうものが、あの、猫医者っていうか、あの、動物病院なんかに行くと売ってるんですけども、これが高いんですよね。 で、しかもあの猫はまずがって食わないんですよね。
薬膳みたいなもんです
か、ね、いや、多分そうだと思います。薬膳はありがたいっていう意識がない人に食わせる薬膳ですよ。
なるほど。猫の断食とかありそうですね、でもそういう。
あ、お寺とかに預けて。
お寺っていうか、そういうね、ペットホテル的なところでこう、デブ猫を連れてって。でも性格の悪い猫になりそうだな、そしたら。餌がもらえなかった。嫌なとこに連れてかれたって。
すさんだ顔で帰ってくるパターン。
俺は捨てられかけたって思うかも。
猫が痩せる代わりに絆が失われてしまうっていうのは有意識問題ですね。
うん、猫多少のデブは大丈夫らしいですから。
あのでもたまに10キロぐらいあるような猫がいて、炭素でから飛び乗られて骨折したなんていう話も聞きます
よね。7キロぐらいだったらセーフですかね。
それ明日のジョーで腹筋を鍛えるトレーニングに使えますよね、7キロぐらいだったら。中さん舞台だ、そらーって。
ねじりん坊だ。
それはなんかママなんですね。原文ママなんですね。中さん舞台だ、そらーって。
で、その猫がダイエット中にうっかりうどんとか食べちゃう感じですよね。
鼻から出るんですよ、うどん。
出ますね。
そんなシーンも出るんだ。
まあ、ここで、まあ、なんでしょうね、これ、中国メディアのニュースなんですけれども、まあ、日本がまた貧しくなってるぜっていう、ニヤニヤっていう、そういうニュースかなって思うんですよ、この話っていうのは。
あ、猫まんまですか？
猫まんまがひそかな、まあ、その節約食で、それがブームになってるっていう、
なるほど。
話なんで、で、まあ、実際にその貧しいかどうかっていうのは、横に置いておいてもですね、こういう安くて、まあ、貧しい感じの、丼飯とかって、手癖で作れるようなものってあると思うんですよ。お気に入りのそういう安い、本当の俺ファーストフードっていうのがあると思うんですけども、よかったらそういうのをここで一つ披露してみませんか。ビンさんなんか割とそういう意味での、グルメさっていうのがあると思うんですけども、どうでしょう、俺飯みたいなのってありますか。簡単に作れる、ご飯にこれかけて食うと最高だぜっていうような。
俺飯、ね、ちくわと卵焼きをご飯の上に乗せて、ぐちゃぐちゃに混ぜて食べるっていうのが
一致ですね。
ちくわですよ。
いやでも卵が持ってるじゃないですか。卵なんて病気の時ぐらいしか食べられない。
戦前
それ名前ってあるんですか。
いやないですね。ちくわが意外といいですよ。
うん、いや斬新ですね。
うん、
ですかね。ちくわの名産地だったりとかは
米子っていうか、まあ、うちは鳥取県の中部なんで、はい、結構練り物が盛んなところんで、ちくわは簡単に手に入りますね、安くて。
そうなんですね。うん、安くて新鮮な生きのいいちくわが、
加工して、
ね、生けすに泳いであると。同じく、そういう海産物が豊富にありそうな秋田のジェームスンさん、いかがでしょうか。
そうですね。基本的にお手軽なのは、醤油かけただけのご飯です。
この節約食っていう意味ではかなりエッジが立ってますよね。
あとはまあおまけで味の素。
ああ、
それはうどんじゃん。
うん、なんか美味しくなるのかなと思ってかけたりしても。
どうです、味の素かけると美味しくなりますか。
いまいちですかね。
味の素か。
醤油だけの方がまあ辛くて、
美味しい。醤油の銘柄を変えていろんなバリエーションを試したりとかっていうのは、
そういうのトップバリューですね。
やっぱりトップバリューは生活の味方ですよね。醤油ご飯か、いいですね。これぜひ皆さん試していただきたいですね。味の素もちょっと隠し味としてやってやると、その味気なさっていうのが、今、なかなか味気ない食事っていうのもないと思うんで、これ新鮮ですごくいいと思いますよ。
味気なさ、やっぱり。美味しいですよ。
味の素が。
味の素だけのご飯っていうのはやったことはありますか。
ああ、味の素だけはないですね。
醤油と併用。
パスタに何もかけないで食べたりはしますよ。
どんな味なんですか。
塩の味です。
塩の味する。
茹でるときに入れますからね。
ちょっと甘いって感じで。
なんていうか、ジェームスンさんっていうのは、昔のテクスチャーが導入される以前のポリゴンのゲームみたいなソリッドな生活を内包してるんですね。すごくかっこいいですね。
フレームのみ。
ワイヤーフレーム、いやいや、ポリゴンちゃんと中塗ってあります。ワイヤーフレームじゃなくてポリゴンです。あ、でも、味の素だけはワイヤーフレームっぽい感じになってきますよね。
バーチャルレーシングみたいな感じ。
バーチャルレーシングですね。もしくは、ウォーゾーン的な感じですね。
ウォーゾーン。
スターウォーズでもいいですけれど。
スターウォーズ。そう、昔のワイヤーフレーム。
あ、そうですね。あ、スターウォーズって言うとね、山ほどありますもんね。うん、あのうっかりそのスタートレックみたいなテキストキャラクターゲームになっちゃう可能性も、あのローグとかあんな感じの。
アットマークが主人公みたいな。
そうそうそう。それほんとローグですね。あのヘビがね、チルダマークのヘビがやってきて結構スパーンってやられちゃうっていう。
チルダ、うん、いいですね。女の子とかに教えたくなりますよね。これチルダだからねって。
あのキーボードの読めないやつを教えてあげるっていう、頼りになる男アピールが。
そうそうそう。アンダーバーって言うんだよって。それぐらいわかるか。
あの、大さん、左大なりとか右大なりってこれなんて言うんですか？
わかんないっすね。俺はその大なり小なりっていうのも、なんかなかった文化なんですよ。数学の時に。なんて言ってたんですかね、これね。
あ、僕の時もなかったですね。後からですね、これ覚えたので、これ言うと、あの、うん、僕の左側に大さんが実際に言う時に左大なりって言ってみたいなって思っちゃうんですよね。
そのななりはコロスケなりみたいになっちゃってた。これはメンチカツなりみたいな。ひどいなりって感じになっちゃって。
あの、ですで置き換えてもいい種類のなり
です。そうですよ。うん、スラッシュとね、あの逆スラッシュっていうかバックスラッシュもね、どっちが実はどっちなのかよく分かってないんですよ、俺。
バックスラッシュはあの左から右下に降りるのがバックスラッシュ。
バックスラッシュ。うん、なるほど。そうです。
バックスラッシュでもあのかっこいいですよ。なんかひたたたっぽいですよね。
そうですね。
バックスラッシュ。
パイスラッシュみたいですね。
あ、パイスラはだいぶ一元気必殺感ありますよね。
パイスラ。
あのパイスラトップスっていうバンドがあったらちょっとドキッとしますよね。
トライスラーじゃないですね。
パイスラですね。
パイスラ
というふうにですね、散々引き伸ばして最後に持ってきた第3のおすすめ の貧乏飯というか、あのご飯の魅力を最大限に生かしたファストご飯なんですけども、何かありますか？
私はね、あの美味しいってわけじゃないんですけど、それしかなくて食べてた時があるんですけど、はい、あの卵かけご飯作るじゃないですか、普通に卵かけて、
はいはい、
卵と、まあ、醤油でもいいですし、その時にあるものでいいんですけど、はい、麺つゆでも何でも味付けは、でそれをあの味付け海苔で巻いて食べるんですよ。
あ、大きなおにぎりみたいに。いや、あの一口ずつですか？
そうです、あの細長いあの普通の旅館とかで出てくるサイズの味付け海苔で、はいはい、あれをもうとにかくご飯に、その卵かけご飯を味付け海苔で巻いて食べるんですよ。巻くというか、箸でこう、口に運ぶときに。
それは、鉄板と言わざるを得ないですね。ふりかけなんかもやると、さらにいいですよ。
ああ、いいですね。味付け海苔だけ大量に、あの、仕送られてた時の大学生
の第三の実家って味付け海苔農家でしたっけ？
いや、そんなことはないんですけど。いろいろ余計なものがいろいろ来たんですね。ラーメンとかも、あの、ラーメン、エースコックのラーメンとかはカップ麺送ってくれるんですけど、そのカップ麺にあけぼのブレーキって書いてあったりするんですよ。
え、あけぼのブレーキ
なんかわかんない、反則商品みたいな感じ。
あ、なるほど。
ほいでブレーキのラーメンうめえな、またブレーキのラーメン送ってよとよくわからないことになってたんですけどね。結構いいんですよ、その海苔で巻くのがね。あの味が濃くなっちゃうんですけどね、で喉もやったら乾くんですけどね、よく食べてましたねあれ。うん、
最近味付け海苔が何も言わないとあの韓国海苔で出てくることがあるじゃないですか。
塩のついたやつですか？
そうですね。
あのあれボロボロの、
そうそうそう、うん、そういう機会多くないですか？
いや俺は避けて通ってるんで多分韓国海苔的製品は初めてなんか楽しんだっていうか、まあ珍しくて面白かったんですけど、とにかくしょっぱいのってあのベタベタするのと湿気ることが多いんで苦手ですね最近はね。普通の味付け海苔の方がいいな。
しかも塩がついてるから猫に食べさせるわけにはいかないですもんね。
猫は海苔はね、よくないと思います。海苔は俺は、ね、味付け海苔とかも普通の海苔もそれだけ酒のつまみに食べたりするんですけど、あの大体消化がめちゃくちゃ悪いんで。
え、そうなんですか？
海苔の消化の悪さは本当に大したもんですよあれ。
へ、
でそれプラス飲みすぎになると間違いなく次の日気持ち悪くなりますからね。なるべく避けた方がいいですね、うん、という食べ方です。はい。あとね、飯じゃないんですけど、
はい、
俺も貧乏っていうか、めんどくさがりの時に、一人暮らしの時によくやったのが、あの、なんでもいいからそばを買ってくるんですよ。乾麺でもゆで麺でもいいんで。
はいはい、
で、そのそばを茹でる時に、あの、コンロっていうか、あの、なんていうんですか、キッチンでお湯沸かしといて、手鍋かなんか鍋にお湯沸かしとくんですよ。そこにそばも入れながら、他に例えば白菜とかネギとか、あと、牛肉とか豚肉とかなんかあれば、それも一緒にそのお湯でしゃぶしゃぶ状態にして、
ええ、
でそばもそこで茹でて、で鍋の前で あの器にそのめんつゆを入れて、うん、全部肉も野菜もそばもそこから手当たり次第に茹で上がり次第食べるっていうのをやってましたね。そう、つゆがだんだんその肉の油とかいろいろ野菜の出汁とか出てきて美味しくなってくるというね、しゃぶしゃぶプラスざるそばというか盛りそば的な感じですね。盛りそばというか、うん、茹で上がりでそのまま出すから釜揚げっていうか鍋揚げそばですね。釜揚げうどん的な感じですね。はい。
大変ためにお話をありがとうございます。
はい。
で、じゃあ、僕はあの一つ出しておこうと思うんですけども、
はい。
まあ、ご飯なんですけども、ご飯、まあ、よそりますね。これ、熱々のご飯でないといけないんですけど。
熱々ね。
で、そしたら、あの、ご飯の、まあ、中央部分にですね、まあ、穴を掘るわけですよ。あの、セントラルドグマかなっていうぐらいの位置にですね、穴を掘ってやって、そこに、結構深いですか真ん中辺でいいんですけども、そこに、あの、バターをですね、1センチ角ぐらいにしたバターを、あの、投入して、で、上から醤油を、まあ、6、7滴ぐらいかけてやって、蓋をして、
埋
めてやって、まあ、バターなんか入れたかなっていうですね、ちょっとそのバターの一瞬忘れてやるんですね。で、忘れてしばらく置いておくと、中であのバターが溶けて、ご飯に絡むんですよ。で、まあ、そうなった頃にご飯を食べ始めると、普通のご飯を食べてるんだけど、途中から、あれ急にバターの絡んだ、バターと醤油の絡んだ、こんなご飯がなぜか埋まった、ちょっとねってなって、まあ、ドラマチックかつ安上がりで、しかも脂身も取れるっていう、バターご飯っていうのがあるんで、よかったら試してみると。
ああ、いいですね。
美味しいですよ。
ジャーのご飯の中にこっそり入れといたら、家族もみんなびっくりしてそうでいいですね。
そうですね。それはいいですけど、確かに、あの、その場合は、セントラル方式じゃなくて、何箇所か穴を掘って、そこにバターをいくつも、あの、一個ずつ入れていくっていう感じのやり方がいいと思いますね。
ああ、いいですね。うん、
ぜひ、家族の皆さんに、あの、嬉しい驚きを与えてあげて、もらえるといいんじゃないかと思いますね。うん、
いいですね。
これ入れ
ていくつも穴を開けるのがいいですよ。あの、田中良樹っていう人の SF 短編みたいなやつで、あの地球にこう7カ所ぐらいからこう、月へのエレベーターをこう、ブーって穴を掘って、穴っていうか、なんていうんですかね、渡すみたいな話があるんですけど、そんな感じでこう、ジャーの中に穴をいっぱい掘って、深い穴。いいですね。夢が膨らむな。
じゃあ、宇宙に繋がっているって思ったら穴を掘るわけですよ。
じゃあ、
アルマゲドン気分でもいいですしね。
あ、そうか、逆に。
これ、一個でも爆発ポイントを間違えると。このご飯惑星を爆破することはできないんだ。
ご飯惑星、文字通り爆発をするんですよね。
飛び散ると熱いんで危険ですけどね。
食べた時が楽しみですよ。家族が爆発しますよ。
3人の人が主に破裂しますね。
面白いですね。
わけで、お届けしてきたトップ7くらいなんですけれども、まあ、時間もだいぶいい具合になってきたので、そろそろおしまいにしようと思います。まあ、今日はですね、初めてゲストにビンさんとジェームスさんに来ていただいて、非常に楽しくやれて本当にありがとうございました。はい。それではお相手は、千葉文化放送のひろしでした。
タイとアキラの過去からラジオのタイでした。
鳥取のビンでした。
メランコリックラジオのジェームスでした。
それではまた。